デルフィーヌ・デプレライブパフォーマンス in 大阪でございます。
お
まあ、今週は3回続けて私、てっぺいのボラボラでございますが。
まあ、大阪の夜、あまり皆さんに知られてない、
はい、
イベントが3つあったということで、そこをまあ渡り歩いての取材ということですね。
1月の17日、はい、及川通りの新年会終わった直後に、
お
大阪はですね、
ほほほほ
長あれ、長森鶴見緑地線か。
あ、せいせいせい。
のですね、はい、桜川駅、
はい、
より徒歩すぐのですね、ですね、名古屋積み緑線やったかな。
千日前線の桜川。
千日前線やな。
ね、ありますね。
千日前線やな。
ええー、まあちょっと市内のこと僕ら疎いからね。
長堀鶴、あ、また言ってもらった。千日前線のですね、桜川駅っていう駅があって、難波から一駅西に行ったとこなんですけど、
はい。面白いとこですよ、ここ。
そうです、そうです。うん、まあ僕、この時ね、実は阪神電車で行ったんですよ。
あ、なるほど。
及川道場から千鳥橋駅で、
うん。
阪神電車にも桜川駅っていうのがあるんですけど、
なるほど。
その桜川駅から、歩いて、徒歩もすぐの場所にですね、
うんうん、
ございます、
うん、
こういう場所があるんですよ。
あ、ちょっと英語ばっかりで よう分かりません。
エンバイロメント OG という、
は
あ、ゼロ G ですか、 OG じゃん、ゼロや、数字のゼロやな、
は
あ、そういうね、ビルの地下にある
からん、
うん、ライブハウスみたいなところがあるんですよね。
不思議なもんがありますね。
いや、こういうのね、そんなに変じゃない。
不思議ではないか。
よくあるんですよ。
なるほどな。
よくあるんですけど、まあ、僕らがあんまり関係しないだけで、
そうですね。
この、いわゆるそのクラブってわかります？
まあまあ、わからんようなわかるような感じしますね。
その、なんか光とか、DJ とかが、
はいはい、
まあ、ちょっと、
出はる。
こう、音楽を、こう、なんていうか、こう、打ち込み音楽みたいな、こう、ドラムじゃないんですかね、ドゥンドゥンドゥンドゥンっていう音楽を、こう、かけながら、ま
あ、
みんな、こう、踊りまくるというね。もしくは別に踊らんでも、それをずっと聞くっていう、そういうのは、そういう、ライブ劇場がね、
うん、
雨村のとこ、雨村とか行ったらいっぱいあるんですよ。特にやっぱり音がするんで、みんな地下に行くんですよね、こういう人たちは。ビルの上やと、やっぱ近所迷惑になるんですよ。
大変や
ね、夜中ですからね。
まあ、そうですね。
なんで、ここのエンバイロメントゼロ G という場所もですね、こう地下にございまして。
桜川の駅の近く
で。駅の近くですね。駅の近くのね、このね、西大阪ビルという
。あれ西大阪ですよね、確かにね。はい、
ビルの、まさかこんな真面目なビルの地下に、まあ、このイベントもそんな不真面目ではないんですけど。
そうそうそう。今日言って真面目ちゃ真面目、ね。
まあ、ちょっと快楽的とか、強略的な、強楽的か。
ちょっと不思議なイベントやね、は
い。場所があるんやなというところで、まあ、ただこれ知らんかったら、この西大阪ビルの前通り過ぎる。
そらそうでしょ。
全くわからないです。僕も今回ですね、まあ、僕の、スイスで知り合った、松本くんという。
松本さんね。
この方もアーティストの方で、いろいろデザインとかやってはる方なんですけど、
なるほど。
松本くんの誘いで来ませんかと、
はい、なるほど。
でしかもスイスからですよ。
なあ、このいわゆる先ほど言った、
はい、
女性の作家です
かね。フィーヌ・デプレさん。
デプレさんね。
という。
ああ、そうですか。
フランス生まれの今スイスのジュネーブのあたりに住んであるらしいんですけど。
あんまりもスイスと書いて、フランススイスと書いてましたね。
そういうことですね。
なるほど。
やっぱりスイスって感じですよね。
あ、まあまあ、お前もスイスとはちょっとさ、深い縁があるわな。
というわけで、ちょっと行ってきた。
なるほど。
わけでございます。
松本さんの誘いがあって。
そういうことです。
まあ、行ったこともないとこやし、はい、何回なって。
実はね、僕ね、以前、
うん、
この、エンバイロメント OG のイベント一回行ってるんですよ。
あ、そう。
ただ場所がね、ちょっと違うんですよ。場所変わったんですよ。
あ、そう、本部が。
まあ、本部というか、このライブハウスがですね、うん、
移動した。
前回もビルの地下やったんですけど、
うんうんうん、
確か前回ね、
うん、
中央通りって大阪に、東大阪と、うんうん、大阪の港つなぐ、東西の道があるんですけど。まあ、
上に高速走ってるとこや、
ね。そうそう、中央通りのね、はい、まあ、このまさにこの桜川のあたり、まあ、南堀江のあたりのビルの地下に、本部があったんですけ ど、
ね、
そっから、まあ、なんか理由はわかんないですけど、移動して、はいはい、今この桜川の近くの西大阪ビルの地下に行ったということですね。
なんかサラリーマンビルみたいけど、実は地下には
そういうことです。
こういう面白いアートスペースがあったってことですよね。
ありました。ありました。
面白いですね、これ。はい、おもろいです。
でも阪神電車で桜川降りて、で地図も見ながらですね、携帯を見ながらこうこのビルの前に来たわけなんですけど、道頓堀越えてね、道頓堀沿いにあるんですけど、
あ、そう、
これどこってこんなビルのどこって思ったら、
はい、
地下に降りる階段の入り口に、これ今、文雄君に見てもらってる。
これ地味な、はい、ポスターやわな。
まあまあ、壁に貼っただけですけどね。別に巨大などっか設置してるわけでもないし。
実にもシンプルで、
はい、
まあこれ本当目的の人が目的のために来る。
絶対行かないですよ、普通の人は。
なんか衝動で入るような感じでは、あ、まあ、そういうの求めてるもんじゃないかもわかんない
し、ね。そうそうそう。
だからまあ、松本さんの、まあ、知り合いとかね。
は
い、まあ、そんな人が行ったんやろな、多分。
で地下にこうカンカンカンと降りていって、まあ、ちょっとまだ半信半疑なんですよ、うん、こんなとこでそんなイベントライブイベントあるんかなと、そうなんで、うん、1階がねあの事務機器かなんか売ってる、多分このこれですね、
あああったあった、
事務用品の二村という
ね、
でお店があるとこでね、まさかこんなとこでと思って、 もちろんあのビルのシャッターは閉まってますから、
夜やからな、
間違えたかなっていう感じでこう、はい、カンカンカンと降りていきますと、うん、夜中の8時です、8時回った頃でございまして、はい、まあもう周りも静かなんですけど、まあ、妙なドゥンドゥンドゥンドゥンって音楽が
突き上げるような、
そうです、徐々にこう聞こえてくる、聞こえてくるというか、もうまあ肌をこう刺激するみたいな感じになってきまして、でちょっとガラス張り の、うん、あの部屋なんですけど、うん、こう中見ますと向こうの方で口あの可愛い女性がね、なんかヘッドホン、大きめのヘッドホンをつけて、でターンテーブルの上にアナログレコードをこう置いてなんかやってはるんですよ。
チギラーか、
いやチギラーかまだわからないです、うん、で周り見ますと、うん、席に座ったお客さんが、まあ、何人かおって、あここやなと、でちょっと最初様子見しとったんですよ、僕が求めてるこのデルフィーヌさんは、うんうん、まあ、この女性の後に出てくる人なんで、まあ、この女性終わるのをちょっと待っとこう、お、ふみおくん雪降ってきました、
お、あ、ほんまやね、はい、ああいう、もう取るな、
千里町でございます、
ついに来おりましたね、はい、あの先ほどのあの雪起こしの入道雲が上来とんやね、
入道雲に今ね空見えますけど、
いや竹がもう本当に風でぐわーっとこう曲がってますね、えらいことです。しかし室内は19度あるんですよ、暖房も何もしてへんの、
あの足元結構寒いんですけどね、僕今、
うん、まあ、もうそういや場所もそんなあったかいことはないね、あ、まあまあそういう状況
です。で今回のイベントがですね、はい、ちゃんと名前ついておりまして、
そりゃそうやな、
意味わかりませんが、エンラージメントというイベントです。英語ですね。
英語ですか、これ。
はい。17時にスタートしたらしいんですが、まあ、すでにですね、僕は3時間経っておりまして。
ああ、もうそれなイベントやね。
17時にスタートしまして、ね、で、まあ、2000円で、まあ、ワンドリンクつくと。
おー、で、ま
あ、
そうですか。
もう、8時やし、あと1時間しかないんですよ。9時で終わるやから、まあ、俺ちょっと負けてほしいかと。
そらそうやろ。
思いまして。
うん、半分か3分練習してもら
って。そうそう。で、入り口の、まあ、あの、料金徴収のおばちゃんがいるんですけど、まあ、このおばちゃんが非常に、あの、個性的な方で。
見たかった。
実は前回僕がこのエンバイロメントゼロ G 行った時もこのおばちゃんやったんですけど、ちょっとこう、なんかこう、おとぎ話に出てくるみたいな。
おとぎ話？
まあまあ、その皆さんご想像にお任せしますが、まあおばちゃんなわけでね。で、この人に、すみません、ちょっと負けてもらえませんかと。
そう、来たこともあり。
で、誰目当てなんですか？言われまして、デルフィーヌさんです。僕最初松本さんって言ったんですよ。
あ、これはわからんわな。
はい。そしたら、そんな人は出ませんって言われて。
まあそうさ、で、まあ出ない。今回はある人出へん、ね。
で、出ないです、出ないです。なるほど。ああ、じゃあ、俺が会いに来た人は松本さんやけど、うん、ただ見に来たんは、あの、その、フランスの人です。スイスの人です。うん、ああ、デルフィーヌさんか、と。ああ、
言わて。
そしたらね、この人はこの後出ます。って言って、うん、いや、だから負けてもらえませんか、と。言ったら、うん、いや、もう、いや、この人がメインなんで、っていう言い方をされましてですね。まあ、残念ながら、あの、負けてもらうことはできませんでして。
いや2000円払ったわけやな。
払いました。
タコついたな。
まあ、またワンドリンクついてるんでね。
ああ、そうか。
まあ、普通こういうとこって1500円プラスドリンク代500円とかなんですけど、まあそれを全て含んだ価格ということで、
ワンドリンクっていっぱい飲み物あるチームか、
まあ一杯だけワンカップオブコーヒーみたいなもんです。あ、カップオブコーヒーですか。
2杯はないわけ、
ないです。2杯は多分
2カップになるわけな、
追加料金いるんで。
あ、そうか。
まあ、だから1500円ライブ代で500円がドリンク代と。そういう内訳やと。
まあ、時は金なりってやつやな、これは。
そういうことです。
もうドキドキしますね。
いや、時は金なりやったらもうちょい安してほしかった。まあ別にそれ別に怒ったわけじゃなくて、一つ僕の、まあ、ラジオの皆さんと一緒にこう、実際に僕が体験したことをですね、そういうことです。共有したいということで、まあ言うてるだけ、別に何の恨みも、あのおばちゃんに何の恨みもないんで、
それは分かってるよ。
はい、1000円を渋々出しまして、
2000円。
あ、2000円。
1000円ちゃうじゃん。
2000円出しまして、で、あの、ドリンクの機械チケット、あの、この お札みたいな細長いやつ、紙があるんですけど、まあ、それいただいて、で、まあ、松本さんともちょっと挨拶して。
ガツイババみたいにしたよな、その人ね。
そうですね。ガツイババみたいな人、ね。
いやいやいや、
まあ、地獄の番人じゃないですからね。
全くまあ、私は勝手に言うと思うんですけど、はい、はいはい。
で、まあ、あの、最初に、まあ、僕が、まあ、僕がこのイベントで最初に見た人は、その、さっき言いましたの、可愛い女性、女性の方でね。まあ、この方が、多分ですけど、AON という名前の方。なんて読むか分かんないです。アオンですかね。
はあ、妙な名前やな。
数名の方出てはったんですよ。そのまあ、5時からスタートですから、僕は8時に行きましたけど、うん、で、あの、その入り口の、そのスケジュール表を見ますと、例えば、ケンタロウ、林さんとかね。
あ、林健太郎さん。
はい。タカヒロ、山本さん。あ、
山本さん、タカヒロさん。
そして、DJ の AON さん。あ、これ、まあ、今やってはる人です。
ああ、いや、なるほど。
で、安信、鈴木さんとか。
なるほど。だから
な、デルフィーヌさん入れたら、1、2、3、4、5、5名の方が、
なるほど。
あの、パフォーマンスしてたみたいです、
ね。これ全部その漢字と違うで、英語で書いたんだよね、
これ。そうです。やっぱこういうとこですから。
こういうとこですか。
まあ、ライブの名前もエンラージメントですから、意味もわかりませんが、
ほんまやね、
まあ、そこはあんまり追求しない方がいいかもしれないですよ、
ね。まあ、そうそうそう、まあ、これ響きですわね。
そういうことです。
わかってどういうことないし、
ね。で、今、パフォーマンスしてる AON さん、
はい、
会場の中真っ暗です。真っ暗の中に、
ちょっ
と青い LED ライトが光ってて、まあ、こういうとこは大体 LED なんですよ、今の世の中的にね。で、プロジェクターから映像が、
プロジェクター、
あの壁が白いんですよ。だから、あの、スクリーン下ろさんでも、
あ、なるほど。
スクリーン出さんでも、壁に投影できるっていう、あの、まあ、最近のあの、こうイベントハウスとかってよくある形式なんですけど、あと、あの、グランフロントのビルなんか行ったら、壁にそのままかけるとことかね、
あ、なるほど。
あの、ホワイトボードみたいな壁もありますし、まあ、今の流行りやと思いますけど、ここの、あの、西大阪ビルの地下も、
うん、
あの、壁が
真っ白。
白壁。白壁で、うん、で、そこに、その、
なんかあったんか
映像がこう投影されてる。そのなこの映像が面白かったね。その AON さんっていう女性の、まあ、DJ の方が、そのターンテーブル3つぐらい使って、まあ、そこにあのアナログのレコードをこう置いて置いて置いてってして、で、なんかドゥンドゥンドゥンってやってるわけなんですよ。
それでドゥンドゥンかい。
で、その映像が面白かった。その、まあ、多分音楽と映像多分、一応合っとるんでしょうね。まあなんか雰囲気的にね。
それ映像はどこで作ってはんの？
映像が、まあ誰が作ってるんでしょうね、多分。
あ、その、AON さんがそれ、そこで現場で何か筆持って書いてるとか言うんではない。
そうじゃないね。
AON さんこれやってんねやな。
そうそう、チェケラチェケラやって、
レコード回し。
そう、別にあの、歌歌わないですよ。
あ、そう。その、
レコードを入れ替えて、
はいはい、
で、ミキサーで、いろんなあのエフェクトかけて音にね、でドゥンドゥンドゥンってこう例えばまあ一番わかりやすいんやったらエコーですよね。
ああエコー。
音がこう重なるみたいな。
これはもうカラオケで
よくやる。そう山びこみたいなやつとか。
それやって
もしくはあの、あのギターとかでよく使うんですけどあの ギターの音歪ますようなウィーンウィーンウィーンウィーンとかまあそんなんを使って
なるほど
いろんな楽しい音をみんなにこう聞かすっていうことを AON さんやってはって。
やっぱほんでそれあれかやっぱハワイアンみたいな格好してはんの。ちょっと半裸みたいな、そうじゃないんか。AON さんは。
ハワ
イ？いやいや、なんかちょっと派手なもんがないと見るもんないやんかな。
えっとね、こういう形で、今ちょっと写真僕撮って、これが AON さんですね。まあまあ、だからわかんない。まあ写真ではわかんないですよ。ただまあ普通の人です。めっちゃ普通の女の人やったんですけど。
ちょっと、まあ、こういうことはいかがわかんない。陰気な人やな、感じ。一見は。一見やで。
このパフォーマンス終わった後は非常に。
そうか、この時はほとんど真剣にやってはったから。
そういうこと。いや、で、まあ、ふにょくちょっともう話先進むからな。
で、
壁に映されてる映像っていうのが、
うんうんうん、
まあ、ちゃんと僕も見てないんですけど、ただこう、パッと見た感じやと、
うん、
あの、サランラップってわかりますか？
サランラップ。サランラップしとるわい。浅い稼がなんか。
そうそう。で、あ、そうか、だからサランラップはまあ商品名なんかな。まあ、あんな感じのやつです。物が乾燥せんようにする。あの食い物が乾燥せんようにするやつですよね。あのサランラップを体中にぐるぐる巻きにした女の人が、その、まあ最初はこう、うずくまってるんですよ。卵みたいな感じでね。サランラップぐるぐる巻きされて。それがね、だんだんこう、バーっとこう、サランラップを突き破って、
なんと。
で、こう、からから生まれるみたいな映像をずっと壁に投影してまして。それも素早くからから出るんじゃない？サランラップを突き破るんじゃなくて、やっぱりサランラップがこう、硬いんでしょう、ね。徐々にこう、ブーブーってやって。
それは僕にじゃないやね。
違います。あの、外人の女性やったと思いますけど。
そうです。
で、サランラップも、まあ、それなりに品質がいいかわからないですけど、その、突き破れないですよ。こう、肌にくっついて、べちょーとなってね。
まあ、広い幅になったら、そうかもわから
ない。で、ブワーって、もうどうにかして、サランラップから。
ちょっとエロチックやな。
そういうこと。で、突き出て、で、一回立ったんかな。
へー。
で、また戻るんですよ、それが。それもしかして逆再生してるかもしれない。だからそういう映像が、この白壁に映されて、投影されて、うん、まあだから多分コンピューターの映像をこう、プロジェクターで映してるんでしょうね。
まあまあまあ、
で、その下で、この AON さんが、
ね、いろいろ、LPO、キュッキュッキュッ
いろいろやらはるっていう。
どんじゃが、どんどんっていう音だった。
そんなね、なんかね、ふみおくんが想像してるようなヒップホップとかあんなんじゃないですよ。もうね、なんか、途絶えどころのない、こう海の中の藻を掴むみたいな感じの、クラゲ触るみたいな感じで、まあそんなピリッとはしないんですよ。しないんですけど、ふにゃクラゲみたいな感じの音楽でしたね。
それが、あの、紫か、ブルーの暗い空間の中で、髪の毛の長いその AON さんが、 その投影してある映像が、
そういうことです。
まあ、裸女の人がなんか、このサランラップで
巻
か
れる。裸やったかどうかわかんないですけど、うん、まあちょっと今映像映ってるでしょ。これです、これです。
これ。
いや、そんなびっくりすることあらへんが
な。いやいや、なんやこれ。まるで蚕の殻みたいな感じ
で。そうそう。で、体になんか耳なし芳一みたいな感じで、いろいろ文字書いてたような感じもしましたけど、ただね、あの絵、画質が結構荒いんで、ようわからなかったです。
まあ、荒くしてはる
んで、まあ僕も言うても、ね、この謎のイベントにこう、飛び入り参加しましたから、
ね、
何してはんのかって理解する間もなく、残念ながらこの AON さんのパフォーマンスは終わってしまいまして、で、こっからですよ。
あ、まあ一応この人はな、
もう終了です。
終了した、
ね。でもいわゆるその、まあ、トリと言いますか、よくトリって言いますよ。なんであれトリって言うか分かんないですけど、そうだ、いわゆるその一番最後の方がですね、
はいはい、
デルフィーヌ・デプレさんという女性の方なんですけど、
スイスから来てはるっていう人ですね。
そうです、そうです。で、この方のね、パフォーマンスが、もう AON さん以上に、こう、難解というか、まあもう、理解したらダメなんでしょうね、こういうのはね。感じないとダメなんですよ。だから何してるとか何してないとかっていうことをですね、僕はラジオで言うこと自身も多分おかしいことなんですよ。彼女から言わしたらね。
なるほど。
まあ、ただ、彼女にちょっと、映像撮らせてもらって、YouTube で公開していいかというと、OK をもらいましたので、おそらくこの後、皆さん、その彼女の、その、パフォーマンスの一部です、ね。
なるほど。
もう1時間あったんで、あのね、やっぱパフォーマンス現場におらんと1時間動画で見るのはちょっときついと思ったんで、僕はその1時間の動画を8分ぐらいにまとめまして、
濃縮したわけ
ですね。そういうことで、はい、YouTube で公開します。で、どんなパフォーマンスをされてたかと言いますと、文雄くんも一応見てもらいました。
まあちょっと見て、最初僕はね、なんかわけわからんで、あんまりおもろなかったけど、2回見してもらったらね、ちょっとおもろなってきたね。
そう。
2回目でちょっとなんか、
なるほどね、
感じるものがありました。
で、ちょっとね、僕が作ったその YouTube の動画、ちょっとだけ音出しますわ。
はいはい、どうぞ。
これ今ちょうどデスクの上で準備してるとこで、クリアガラスの箱の中にカメラを向けてるんですよ、一眼レフ、キャノンの、
はいはい、
でまあ、このキャノンの一眼レフで撮った映像をまたこれもプロジェクター投影して、でその映像を見ながらこのデルフィーヌさんがまあいろいろパフォーマンスをするっていう、まあ、パフォーマンスって言ってもなんか踊ったり跳ねたりするんじゃなくて、そのクリアケースの中の上からね、砂を落とすんですよ。
砂を、まあ、こうなんかこうテレビがバーッと開いたりして、あのあれ砂が入った
のね。そうそうそう、砂
の中に、
そうです、そうです、空き缶の中に砂入れて、で、まあ、その空き缶を右手で持って左手でこう砂をこうパラパラと振りまくと、そしたら
この料理の塩ちょっと落とすみたいな
感じ、ね、そう、少々みたいな感じで、ね、ずっと何回も落とすんですけど、でその、まあ、クリアケースというかアクリルケースに多分ですけど、あのマイク置いてるんですよ。
小さいマイク仕掛けてる。
なんていうかな、肌につけるみたいなマイク、
ある
サロンパスマイクみたいなやつあるんですけど、それを2枚ぐらいこうアクリルケースの床につけて、で砂落としたら、振動いくでしょ。
なるほど。
アクリルケース伝わってね、
そらそや、
マイクにね、
まあ
まあ、今皆さん聞いてはる音っていうのはその音です。このチャリチャリチャリチャリチャリっていう、聞こえます？
聞こえるよ。
これこれこれ、これですよ。今ね、灯籠、上路みたいな、灯籠っていうかな、あれ、に砂通して、ちょっと音変わりましたけど、でも音はそういう音です。
なるほど、なるほど。
で、同じそのアクリルケースに向けて、一眼レフをこう向けてるんですよね、
はいはいはい。
で、その一眼レフで動画撮って、で、その動画をプロジェクターで投影してるんですよ。
そうです。ああ、そうです
か。だから砂がこう、徐々にこう積もっていく様子とか、もしくは砂がこう流れる様子とかっていうのを、今さっきの AON さんみたいな感じで壁に投影してると。で、音を聞いて、で、目の前にそれを行ってるデルフィーヌさんがいるという、そういう状況ですね。
なるほど。で、これ1時間ずっと続いて、
そうです。
まあ皆さん聞いてはった、楽しんではったという。
まあ楽しんでたんかどうかわからないですけど、まあ僕は常にずっとビデオを回してましたんで、まあそういう意味では退屈はしなかったですよね。何してはんねやろなっていうのがずっとあったんで。でコンピューターと、であとミキサーとかいろいろ駆使して、例えば音の質を変えたりとか、もしくはですね、画面そのプロジェクターの映像のちょっと明るさを暗くしたりとかっていうことはされてました。まあ、だからリアルタイムで まあ、作品作るみたいな、あの、文岡よく言うインスタレーション
ですよ、ね。まあ、まあ、そういうようにまとめるとしたらインスタレーションという。はい、
あの、コンテンポラリアート。まあ、日本語で言うと現代アートっていうんですかね。
まあ、現代アートの中のこの、その瞬間瞬間で変わっていく、一回限りの、瞬間のなんかこう、映像っていうか、雰囲気っていうか、はい、そんな感じの、まあまあみんな現代アートなんやろね、さっきのその葵さんも含めて。
そう、AON さん、
ね。AON さんか、はい、含めてね。
で、まあ、されてるパフォーマンスは基本的には砂使ってたんですけど、まあ、例えばさっき言いました、料理で塩を振るみたいな感じで、まあ、このアクリルケースの中での出来事なんです、すべてね。アクリルケースの中に塩を振るみたいな感じで砂を落としたりとか、
軽く落としたり。
で、場合によっては、その灯籠っていうんですか、はいはい、あの石尾瓶にあのお酒入れる時に使うような、で、あっこに砂を通して、上部みたいなやつに砂を通して、まあ、そうしたらこう砂がこう集約されて落ちるんで、ちょっと見え方も変わる、音も変わるんですよね。で、それももちろんアクリルケースの中で行ってるんですけど、で、今ちょっと見てもらってますけど、はいはい、この四角いアクリルケースの中に、こう対角線上に板を張って、
またアクリルの板やね。
そうそう。で、アクリルケースをですね、あの回転させると、その板の中の穴を通って、まあ、言うたら、あの砂時計みたいな感じで、あの何も入ってないところに砂がこう穴を通って徐々に落ちていく感じを、まず映像と音で楽しませると。
なるほど。
で、まあ、この後出てきますけど、フォークあるでしょ、3本のフォーク、あのフォークで砂をこう引っかくと。
なるほど。
そうすると模様が、まあ、そのなんかなかなかパターン化したおもろい模様ができて、でさらに音も変わるっていうこともされてましたね。
なるほど、なるほど。
はい、で、最終的にはですね、あのアクリルケースの上に黒い膜を張って、で、多分そのアクリルケースの中に穴開いてるんでしょうね。で、そのアクリルケースはその黒い膜の中に穴が開いてて、で、その黒い膜に砂をダバーってやると、そのさっき言いました、ね、砂時計みたいな感じで、あの穴の小さい穴から砂が下に落ちるんですよ。それでやっぱ音もちょっとまた変わってくるっていう。そう、ピラミッドみたいな感じになるんですよね。
なんとなく分かるよね。
で、それも映像で撮ってっていう。
なるほど。
これで、これまさに今あの、
はいはい、
フォークで、
なるほど、
フォークでこう砂をこう、
なるほど、なるほど、白い砂を。これを見る模様やな、あの石庭園か。
あ、そうそうそう。
石の庭でね、
そうそうそう、あれ
両安寺さんとかいろんなとこで。
そう、あんな感じ。
あのイメージかもわからんね。その先ほどの砂の三角形っていうのも、神山神社とか行くとですね、
ありますな。
拝殿の前にピラミッドのような、丸いピラミッドのようなものがどんどんどん作ってますけども、まあそういう、ひょっとしたら、東洋的なっていうか、砂を使ったこういう造形みたいな、まあ、わびさびの世界かな。
そうですね。
そんなのをこう、スイスの方が表現してはると、まあ、日本でやはったからこうなったのか、あるいはわびさびの世界に、まあ、どっぷり立ってはって、世界中でこういうショーやってはるのか。
あの、いろんなとこ行ってはるらしくて、
そうみたいですね。
今回の日本ツアーは、東京で3回ぐらいやはって、で、最後大阪来て、
なるほど。
で、また東京戻って、で、スイスに帰るっておっしゃってましたね。ま
あ、面白いね。
で、他にはなんかベルリンであったりとかね。
なるほど。
されてるみたいですね。あの、デルフィーヌ・デプレさんのウェブサイトあるんで、YouTube の動画に、その、ウェブサイトのリンク貼っておきますんで、皆さん行ってみたら、こういうこと、結構面白いことされてますよ。これ砂以外にも、煙使ったりとか、金属の玉使ったりとか、
なるほどなるほど。
ただ、基本のコンセプトとしては、こういうその、ちょっと狭いアクリルケースとかの中で、
なるほど、
いろいろ起こる出来事を映像として見てもらうっていうのがなんか彼女のやり方らしいですね。まあ、全部僕は見たわけじゃないですけど、彼女の作品を。
まあ、このアクリルケース限定した中での宇宙的な現象というか、
で、二度とその映像は作れないっていうことですよね。
一回の地球の回転みたいなものに戻せないという、今の世の中の考え方では。あ、これなんかもう神山神社、下山神社の砂山のような感じというか、
そうそう、
あるいは子供が砂場で遊んで、両手にこう砂を持ってスーッと間から投げたところで下にポロポロと落ちていくような、そういう幼い世界というか、
はい、
なんか人間の脳の中のまだあまり使ってない部分というか、使用してない部分みたいなのも適当に刺激してくれて、
そうね、
まあ、心よいなんか世界をこう見せてくれるというか、まあ、未知の領域案内してくれるというか、そういう、まあ、あの先ほど、AON さんはあんまり見てないから分からんけども、この人は一応、まあ僕、全部は見てないけども、
デルフィーヌさんね。
デルフィーヌさんの方は、そういうような面白さっていうんですか、結構快感がありました、僕は。 おもろいなと思いました。うん、
まあ、でもこれで終わりました
よ。わかりました。ああ、まあ拍手が起こります。思わず僕も拍手しましたけど。なるほど。
あ今、コグさんだったのが AON さんですね。
あ
の写真撮ってはって。
あの人の写真も撮れはって。
そうそうそう。
なるほど。
スピーカーの三脚につまずきそうになった。
ああ、まあかわいそうね。怪我なかったよかったですね。まあしかし、いっぱい装置がこのある、この、会場ですね。
そうです
ミキサーから大きなスピーカー
が。あのスピーカーがね、なんか JBL とかいう、うん、まあ、有名なスピーカーですけどね。
よく聞く名前ですけど、赤いマークなんていうやつですね。そうそうそう、なるほど、わかりました。いや、こういうことがやっぱり大阪の夜の一角で行われているということですね。
す、
まあ、ほとんどの人が関係ないイベントだと思いますけど、まあ、まあ、最先端というか。い
や、僕もね、あの、心の、
なんか求めてるもの
選択をさせてもらいましたよ。
うん、そういうようなね、はい、もんやと思うし、その意味がね、はい、やっぱ大きいんちゃいますか、インスタレーションは。
なんでも言うたら、まあ、言うたら、あんまり、まあ、経済的にあんま多分金にならないことなんですよね。
う
ん、
そうでしょうね。
まあ、僕も2000円ケチったぐらいですから。
まあ、そうですね。そんな金持ちの人言ってるわけでもないやろし。
東京、大阪、まあ、うん、来れるんやなと思ったら、ある方によると、うん、その、まあ、フランスかスイスか知りませんが、うんうんうんうん、こういうその現代アーティストとかになんか補助をしてるらしいですね。
うんうん、あ、ですよね。
で、まあ彼らが世界でこうパフォーマンスするときにおそらく旅費とかの一部が出てるんじゃないかと。
飛行会社のスポンサーなんかもわからない
。いうことをおっしゃってまして、ああこんなん日本でもあったらええなと、まああるんかもしれないですけど、うんうん、まあ僕らよう知りませんが、うんうん、あのやっぱりヨーロッパはこういう現代アートに対してちょっと一つこう門戸を開いてる感じはしましたね。
うんうんうんうん、まあそれと僕今話聞いて思いついたのは、やっぱりこのデルフィーさんもですね。
はい、
やっぱりそのヨーロッパでその補助もろてるぐらいやから、
はい、
やっぱり認められてる人なんでしょうね。やっぱり日本でもそういう結構認められてる人には、
はい、
いろんなところから補助も出るし、
うんうん、
いろんな業界からまあ出ますわね。
僕も認めてほしいですわ。
あ、まあそうですね、ちょっとほど遠いと思いますが、うん、
見てください。あ、ちなみに、ね、今デルフィーヌさんの名刺を見ましたら、
あ、そう、う
ん、サウンド&ビデオパフォーマンスと書いてまして、でこの名刺の裏にはですね、はいはい、さっきの砂みたいな、
ああ上から撮ってね、はい、おっぱいみたいな砂みたいなのが、
そうですね、
上の方から撮ってる写真、
はい、あの、ね、住所は、ね、やっぱジュネーブって書いてますね。
ジュネーブですか。
ジュネーブの方でございます、はい、でまた、はい、多分このデルフィーヌさんの、まあ、パートナーか誰かわからないですけど、う
ん、
あのもう一人男性の方が来てまして、
って
うん、まあこの男性の方は別にパフォーマンスはしてないんですけど、うん、あの機材の撤収をされてまして、
うん、あ、まあプロデューサーみたいな人です
よ、ね、かもしれないですよね。ね、
なるほど、やっぱり一人ではこんだけの装置をね、
いや無理ですね。
これ精密な装置ですよね。見たところ別に何でもないっちゃ何でもないんやけども、
そうやな、
やっぱあのその砂の山作るにしてもなかなかそういう山がね。パッチできないもんですよ、スマでは。
そうです。
もっと変な山になったり、コブができたりする
ところ。なんか一見ね、誰でもできそうなパフォーマンスなんですけど、多分できないんでしょうね。
うん、それはもう。
まあ、真似しようとも思いませんけどね。できないと思います。まあ、
真似は。できないようなもんやから補助が出るんですよ、ね、は
い。そういうことです。まあ、僕らもぜひ補助をしてください。
ああ、なるほど、ね。
というところでございました。
はい。
以上をもちまして、はい、デルフィーヌ・デプレさん、ライブパフォーマンスは終了いたします。
はい。
あの、遠くスイスから日本に来ていただいてありがとうございました。
ね、ご苦労さんでございます。
そしてまた、リスナーの皆さん、あの、YouTube でも動画公開しますんで、うんうんうん、お楽しみに。
僕は気持ちようになりました。
さあ、この後は JOBBB にはなくてはならない存在、ノートパソコンを修理するボラボラでございます。ノートパソコンを修理するでございます。
はい。
まあ、最近ですね、
うん、
山田ジャックさんがいただいた、あの例の Mac を分解掃除しまして、
ものすごかったね。
結局起動しないという結末に終わってしまいました。
まあ、始め
し
とったんやけどな。
そんなやっぱり、
面倒
が壊したって。まあ、言うても僕素人ですから、ね。
もちろんそうや
けど。全くもう、ズブの素人が。
まあ、それジャックさんも承知の上でね。
あ、そうそうそうそう。
まあ、お前勉強するんやったら、いっぺんやってみるということで、まあ、いただいたわけです
けど、ね。で、今回はですね、おうおう、私が修理したんじゃなくて、ちゃんと専門のメカニックの方に、家に来ていただいて、
ね、
で、していただきまして、まあ、どんなパソコンかと言いますと、はいはいはい、JOBBB のまあ全て、ほぼ全てを担っているという、デルのエイリアンウェアの17という、これ これいわゆる画面の大きさが17インチなんで、はい、17で、
そこから来てるわけ
ですね。そうそうそう。で、その17の下に14っていうのがあってね。まあ、それちょっと小さいノートパソコンで、もうそのさらに上の18っていうのがございまして、まあ、18はね、あの、性能もすごいし、サイズもすごい。
まあ値段もすごかった。
すごいすごいです。30万、40万ぐらいね、あの、ちゃんとしたスペックやったらしますけど。
まあ、の値段やな。
そういうことです。まあさすがに僕はそこまでは手を出せないということで、2014年の3月の、あれ確か29日かなんか、まさにその、消費税が 8% に変わるか変わらないかぐらいの時に、僕このデルのエイリアンウェアの17っていうノートパソコンを買いまして、で、最近はもうの、あの、動画編集もすべてこれで行ってますし。
これオープンの時も YouTube で公開してたんちゅうことかな、うん、この、
開けて。あったあったあったあった。ほんまにただオープンするだけね。
まあまあ、どんなもんか。
いわゆる、開封動画、アンボックシングとか言うらしいんですけど。まあね、そうそうそう、はい。なんで、まあまあ、よかったら皆さんまた、僕らの JOBBB のチャンネル、YouTube チャンネルでちょっと確認してもらいたいんですけど、
は
い、まあその、エイリアンウェアがですね、去年の末ぐらいからちょっと調子が悪くなって、一回中の OS を入れ替えたりとか、まあいろいろ僕してたんですけど、やっぱり今年の2016年もそんなに調子が良くないっていうのがあって、まあ特に動画編集するときに、今までよりも倍ぐらい時間かかるようになったんですよね。まあ、いろんな面でね。
あ、そう。
だから、
有志問題やな。
そういうことです。よっちゃんのお料理コーナーも最近全然更新できてないんで。
よっちゃん怒ってるわな。
そうなんですよ。その理由の一つが、やっぱりこのパソコンの不具合もあるんですよね。まあ、僕の時間の使い方が悪いっていうのもあるんですけど。
まあ、機械はしゃあないわな、不具合は、ね。
そうです、そうです。
だけのせいじゃない。
で、まあ、個人的にいろいろパソコンの設定変えたりとかしてたんですけど、OS 入れ替えたりとかね。うん、それじゃもう、とても治らないということで、はい、技術の方に来てもらって、
まあ、ギブアップしたわけやも
う。そういうことです。で、修理というか、まあ、ほぼ交換なんですけど、マザーボードっていう、一番パソコンの命の。
ああ、まあ、母なる、いたか。
そう、母板っていうのが。
うん、母板っていうのかな。
そうそうそうそう。うんうんうん、まあ、基板の一番大事なやつなんですけど、まあ、それの交換プラス、まあ、そのマザーボードにいろいろメモリーとか CPU とか取り付けるんですけど、その中の部品の一つに、グラフィックボードというか、まあ、カードというかね。
まあ、絵描くやつやな。
そういうことです。
映像やな。
グラフィック、絵を司るときに、能力を発揮する部品があるんですけど。
まあ、YouTube なんかまさにそうやわな。
そうです、そうです。普通のノートパソコンにはなかなかこのグラフィックカード、ボードは付いてないんですけど。うん、
まあ、簡単なのあるんかもしれない。
そうです、そうです。基本的には、マザーボードについてる、その CPU とか、そういうのでなんか、マザー、グラフィックボードの代わりをしてるらしいんですけど。ただ、それやとやっぱりこう、併用というか、代用なんで、ある程度の動作しかできないんですよね。
まあ、まあね、まあ、まあ、普通はそんで
そうです、そうです、うんうん。僕らみたいなですね、動画編集を主に使うような人には、それじゃ物足りないということで、まあ、一部のですね、はい、上位機種のノートパソコンとか、ついてます。
いわゆる
グラフィックボードは、カードがついておりますね。で、まあ、そこの交換。
ああ、それも。
マザーボードとグラフィックボード。この二つの交換をしていただきまして。
まあ、家来ても
う
て、
そうです。
技術者の人が見張って、まあ、こういう遅れみたいなものはこことちゃうかという診断があって、
そうそうそう。
で、まあ、以前に、まあ、取り寄せておいた、
そうです、そうです。
そのマザーボードと。
いや、まあ、どういうね、その、進展やったかというと、まず僕がね、その、デルのカスタマーセンターに電話したんですよ。そしたら、まあ、皆さんご存知だと思います。デルって全部カスタマーが中国なんですよね。まあ、全部かどうか知りませんけど。ま
あ、
ね、そうそう。で、僕が今回電話した時も、コウさんという、まあ、女性の方が対応してくれて、
はいはい、
で、その方に、もちろん日本語ですよ。
もちろん。
もう全日本語上手なんで。
まあまあ、もう今そういう時代ですよ。
そう、そういうことです。
どこ行ってるわけ
でもない。まあ、多分中国のどっかに、そういう会社があって、
まあ、東北部かもわから
ない。で、そこに、おそらく何人かの、その、係の方が常駐してて、で、まあ、その方のうちの一人のコウさんに僕は繋がったわけですよね。はいはい、で、コウさんに、まあ、ちょっと今動画編集してるんですけど、動画 あのレンダリングの時にちょっと時間が倍以上かかるようになってとかいうのをいろいろ言ってて、あ、それでは、もしかしたらグラフィックボードの不具合かもしれないので、じゃあ、グラフィックボードを事前に送りますんで、その後に来る技術の人にそれを渡して、交換してもらってくださいっていうやり取りを、僕はその高さんと、
まずあった。
まあ、30分くらいこう電話でしまして、で、後日ですね、まあ、部品が届いて、で、その後に、技術の方が、ほんまに昨日です。
はいはい、
昨日家来てくれまして、はいはい、まあ、それでいろいろ変えてもらったんですけど、まあ、残念ながらですね、結果的に、ちょっと、不具合というか、は治らな かったんですよね。
まあ、ちょっと順が、前と同じやった
よね。前と同じ状況になったんで、で、またもう一回来てもらう。
ああ、ということはグラフィックボードではなかったっていう。
でね、グラフィックボードだけは交換してもらって、うん、で、実はマザーボードも本来交換してもらうはずだったんですが、うん、その新しく我が家に届いた新しいマザーボード自身になんかどうも不具合があったらしくて、だから今度はまたそのマザーボード、うん、同じ方のマザーボードの違うやつをまた送ってもらうんで、それを再度このデリ、うん、エリアウェアの中にこう組み込むっていう作業をしてもらって、で、それでも直らなかったらまた次の手を考えるっていう、うん、パソコンの修理ってどうもなんかそういう風にして進んでいくみたいですね。
まあ何でもね、はい、病気もさやわな人間のな。
そうそうそうそうそう。
まあ診断があって、
そうです。
これを抑えたのにまだ直らんかったら、ひょっとしたら他に原因あるんちゃうかって言って、うん、また、ね、MRI とかなんかやりながらやっていくと、
そういうことですよね。
まあこれは物を直すというんか。
そうです。
まあパソコンだけどっちかって鉄則やね。
だから一番最初に、本当は原因をね、うん、
はいはい、
突き止めたいわけなんですけど、まあさっき言いました体も人体もそうだし、だからパソコンと人体というのは基本的に一緒なんで、まあそういう工程というか、なんかあの人によってはね、まあパソコンなんてもうすぐに治るやんけとか、多分ご存じない方は、まあこのラジオ聞いてある方はみんな知ってると思うんですけど、まあ一部の方はおそらくそんなもんすぐ治ると思ってる方いるんですが、まあパソコンほどね、こう、いろんな部品が集まってるじゃないですか。まあ自転車もそうなんですけど、やっぱその部品と部品の、その、調整をするっていうのが、一番難しいような気がしましたね。今回その、パソコンをこう、開けてる、まあ彼、あの、若い兄ちゃんやったんですけど、まあ非常に
対応
よかった方なんですけど、まあその方を見てると、これは一筋縄ではいかんな、という感じがしまして。
それはまあな、もう人体しかり、蒸気機関車しかりな、
そうそう、
蒸気機関車もカンカンが叩きながらね、
そうです。
うん、あれで発見していくんやから、まあ、ものはやっぱり、
うん、
あの、ランニングっていうか、こう、使い続けるのには、非常に、まあそういうような修理っていうものが
ね、
車もさえもね、
そうですね。
これなかったらもう何、どうもしゃあないね。
カメラもね。
まあもちろんそうですよ。うん、
そうなんです。まあ、なんで、どういう感じでちょっと工事は進んでいったか、修理は進んでいったか、っていうのをちょっと話ししようかなと思っておりまして、
はいはい、
まあまずあの、技術の方が来てくれまして、
自宅へ来てくれ
ました。そうです、はい。で、このノートパソコンをですね、裏返して、
はい、
あの、ノートパソコンには、蓋が2つあるみたいですね。
あ、
まあ一つはこの裏蓋。
あ、なるほど。
で、もう一個は、いわゆる表蓋といいますか、この画面が折りたたみになってるんですけど、はい、この画面をパカッと開けるとキーボードが出てくるんですけど、そのキーボード面の蓋っていうのもあるんですよね。
な、3枚あるね、蓋がな。
そういうことですね。
上にディスプレイの蓋があって、
そうそう、ディスプレイ入れたらそうなるんですけど、
まあ、キーボードの蓋と、
そうそうそう、
で下の方の裏蓋
って、でまあそれはね、前にそのジャックさんからいただいたあの汚い、世界一汚い MacBook で僕は知ってたんで、うんうんうん、まあそれはそこに驚かなかったんですけど、まあ最初に、うん、あの技術の方はですね、まず裏蓋を開けまして、
裏蓋を取って、
で、その裏蓋に、あの、あるグラフィックボード、
うん、
まずは、こうと、交換するという。
まあ、これが一番の目的。これで直る予定やったん
やけど。そうそう、作業されまして、ただですね、うん、まあ、あの、ノートパソコンっていうのは、まずあの、バッテリーが入ってるんですよね。電源につながなくても、その外で使えるようにって言って、
まあ、ノートや、
そういうことです、うん、なんで、まあ、まずノートパソコンの裏蓋を開けて、まずバッテリーを取り外して、
う
ん、このバッテリーが意外と小さかったです。
あ、そうですか。
これがそのバッテリーの写真なんですけど。
あ、なるほどね。これ危ないやな、取らんとね。
そうですね、
修理の時にね、高圧が流れる
ようになってますもんね。でバッテリーをまず外してから、
うん、
でそこからですね、うん、その冷却用のファンを外して、ファンが2つついてまして、
冷却がこれパソコンはすごいな。
そうです、僕のパソコンはこれ空冷ですね、う
ん、あ、空冷
で、物によってはね、うん、水冷のパソコンも、あとね、揺れっていうのもなんかあるって聞いた。うん、まあ、揺れとか水冷の方がおそらく冷却能力が高いんで。
まあ、大きいやつやろね。
そうです。デスクトップのやパソコンやと思いますわ。
まあ、銀行のやつとかね。
そうそう、サーバーとかね。あんなんで、まあ、ここのノートパソコン、まあ、でかいノートパソコンとはいえ、やっぱりこう、中に入れるサイズって決まってますんで、まあ、
う
ん、空冷が多分一番効率よく。
うん、それはまあ、そうやろ。
あの、冷やせるんやと思いますわ。うんうん、その空冷のファン2つを取り外して、で、まあ、いろんな部品を取り外して、ようやく、
うん
う
ん、
あの、グラフィックボードの交換に。
まあ、到着したわけやね。
そういうことです。で、これがそのグラフィックボードで、
あ
のネジを緩めて。
まあ、ちょっと映像見ながら話してます。
そうなんです。はい、まあ、ハンド LSI みたいなのが何個かついてて。
あ、まあ、いっぱい、昔の足や
そうです。で、これ、ここにね、うん、あの、NVIDIA って書いてるんですけど、
あ、ね、
まあ、この NVIDIA っていうのが、
うん、
あの、 大体まあパソコンのグラフィックボードって NVIDIA か AMD、NVIDIA CPU か、だから NVIDIA が多分ほぼやと思います。まあ
世界のシェアを握ってる、
ね。NVIDIA の GeForce の GTX780M っていうのが、うん、まあ僕のパソコンに入ってる、う
ん、
そのグラフィックボードで、
はいはい、
この780っていうのがまあその、うん型番みたいなもんで、M っていうのがね、なんかわからないでしょ、ね。これモバイルの M なんですよ。
持ち運びってことやね。
要するに、小型のノートパソコンに使う用のグラフィックボードですよっていうのが M ですね。
なるほど。
で、まあ、この後にまたあの、マザーボードも交換するんですけど、そのマザーボードに、その CPU っていうのが付いてるんですよね。CPU もですね、その、型番によって、モバイル用か、そうじゃないかっていうのはわかるように。なんかその数字の後に付いてる、なんか M とか付いとったら、まあ、大概、モバイル用で、ちょっと消費電力力は少ない小型やけど、うんうん、パワーを落ちるっていう意味ですね。
なるほど。
で僕が使ってたのは 780M です、うん、NVIDIA GeForce GTX780M っていうそのあのグラフィックコードが今画面に映ってますけど、うんまあ、これを交換しましょう。この交換もね結構大変でした。
なるほど。
あのガムみたいなゴムあの接着がついててそれを取り外したりとか。
特に生々しいなその接着剤のドローっとした感じ
やな。そうです。でねあの、うんまあ、技術の方ね今回面白かったのが、うん、あの以前も一回デルの方に来てもらって、ただその時は、数年前やって、ちょっと今と、
う
ん、状況が違うんですけど。
まあ、機材も違うな、同じデルも。
違いますね。以前の時はノート、あの、デスクトップのデルでしたね。で、その時は、まあ、マニュアルみたいな、なんか紙みたいなのを持ってきて、いろいろこう、
メカの人
が。そうそう、分解してたんですけど、うん、もう今回はね、うん、タブレットでした。
なるほど。
タブレットで全てを済ますという。
なるほど。
で、最初に、
小学校の授業みたいなね。
そういうことです。うん、分解するときに、うん、まあ、数年前もそうやったんですけど、うん、その中のデータの保証はできませんよっていう、うん、その書類にサインをしないとダメなんですよね。これね、
あのビデオカメラでもそうでした。
そうそう、まあ、消えることはまずないんですけど、
そうそうそう、同じ過程。
なんかの
調子で。
そうです。万が一ってことがあるんで、うん、まあそれは僕絶対にやら、そのサインしないと開けてくれない、修理してくれないんで、うんうん、まあ僕もしぶしぶサインするわけなんですけど、うんうん、その数年前は僕紙にサインしたんですよ。
なるほどね。
ペーパーにボールペンでバンバって書いて、サインしたんですけど、今回はもうすごかったです、うん、タブレットです。
タブレットのこう、なんで書いてん？
タブレットにタッチペンみたいな、先がちょっとふにゃっとしたやつがあるんですけど、
つまりの柔らかいみたいな、
そうそうそう、あれをですね画面に押し付けて名字だけでいいって言って頑張って書いて、でそれでサインは終了ということで、指紋
でも判でもなかったわけ、
そういうことです。でそっからこの交換が始まったわけです。
オープンというわけな。
そうです。で無事ですねグラフィックカードは交換できまして、でまあ一応ね、グラフィックカードの問題やったらここで終了なんで、
う
ん、もう一回パソコンを組み立てて、
終わりやな。
そうで電源入れまして、うんうん、この症状を見たんですけど、うんうん、やっぱり以前と変わらなかったんですよ。
いやこれはややこっちゃね。
ということはまあ可能性としてはグラフィックボードかもしれんということで、うんうん、あマザーボードか、
う
ん
う
ん、でマザーボードを交換するために、うんうん、今度はパソコンを元の位置に戻して、うんうん、でこちらの
中蓋を、
はい、中蓋というかこの、うん、このキーボード。
キーボード
の面の蓋を外しまして、うんうん、で、マザーボードを今交換してるわけでございますが。
写真がやってるとこやね、
はい。ただね、やっぱこのマザーボードの交換っていうのが、さっきのグラフィックボードの交換にも難しいらしくて、で、面白かったのがね、この技術のメカニックの方が、小さなノートをこう取り出して、
自分用のノート。
そうそう。で、そこにね、ボールペンで、この大まかなね、そのキーボードの蓋外した時の状況を書き出したんですよ。
なるほど、なるほど。で、この、収める時のこと。
そうそう。で、この場所に端子を差し込んで、っていろいろ番号とか絵を書き出して、やっぱここら辺はね、アナログなんですよ。
まあそうやな。
これをね、タブレットでやらなかったところが僕は、ちょっと面白かったですね。
まあ普通やったらもっと僕らやったらそこに F つけてね。
そうそうそうそう。そう
マジックで A とか B とか書く。
そう
ですね。まあね、ビデオの繋ぐ
とき
も、ね。
もしくはまあデジカメで写真撮るとかね。まあ、そういうことすると思うんですけど。
まあ、
そうそう。ただこの方はノートにボールペンで、うん、あの絵を描いて。
それももう習ってはるっていうか、マリアルがあんやろな、出るわ、出る
で、まあご自身も、うんパソコンの自作をするらしいですね。
まあ、それはまあ、そういうメカの人やから、そこはできんと、はい。なるほど。
で、まあ、またグラフィック、マザーボードも交換、これがね、うん、相当時間かかったんですけど、ただ結局、まあ、いろいろこう、また電源を入れてね、確認してもらったら、今度マザーボード自身 の不具合があったっていうことで、で、また元の古いマザーボードに交換してもらって、で、結局ね、3時間以上かかりました。
なるほど、なかなか。
夕方の4時半ぐらいに来てもらって、で、8時ぐらいまでかかりました。ま
あ、手術やからな、これは。
そうです。で、やっぱりこう、プロの方やからね、で、お客さんのパソコンということで、もう最新の注意を払って、
う
ん、
まあ、そらそやな。
で、パソコンっていうのがまたね、開けにくいんですよ。もうすべてドライバー止めされてたらいいんですけど、やっぱりね、こう、プラスチックでこう、引っ掛けるような、なるほど、あの、返しのついてるようなやつがあってね。
ま
あ、ね、
そう
や
ろね。
ああいうとこってのは、ね、そうそう、折れやすいんですよね。まあ、
それはわかるわ。
で、まあ、前僕が、うん、あの、iMacBook を分解した時と、ちょっと事情が違ったのは、はい、うん、このデルのエイリアンウェアは、比較的開けやすかったですね。
うん、あ、そう。
というかね、うん、あの、ネジが、うん、みんな規格が一緒でした。プラスドライバーの同じ大きさのネジで、
う
ん、で、僕はびっくりしてね、うん、あれこれネジ、ドライバー一本で取れるんですかって。そうなんですよ。あの、デルは大体、てかもう Windows のパソコン自体が、比較的ノートパソコンに至っても開けやすいらしいですね。で、じゃあそれは MacBook 開けにくかったですよ。って、うん、あ、Mac はどうもあの、わざと分解しにくいように、ネジの規格とか変えてるらしいですね、っていうのをおっしゃってましたね。
なるほど、なるほど。まあ、その辺に会社の性格は出るわな。
そういうことですね。まあ、だから、まあ、あの、まあ、ノートパソコンをね、うんうん、いろいろ分解する人は少ないと思うんですけど、うんうん、デスクトップとかやったら、もしかしたらその増設とかね、うん、こう、例えばメモリを入れ替えるとかやったら、まあ、もしかしたら、Windows がやりやすいかもしれないです。まあ、まあ、それも僕も Mac のデスクトップ使ってないんでわからないんですけど、うんうんうん、まあ、そこら辺の比較っていうのも、なんとなくこう見えてきた一日でしたね。
うんうん、なるほど、おもろかったね。うん、で、結局、もっぺん、まあ、前みたいに来てもらうわけやな。
そうです。今度はマザーボードを。
これマザーボードでまたこれ新しいマザーボード持ってきてこれが移行感となるとまた今度はあのグラフィックをもっぺんあのまあなんちゅうかゲームが多かったりまあこれは大変なことになってきたね。
でまあその後にね僕もまたいろいろ考えてその動画編集ソフト の、 あの新し最新のドライバー動かすプログラムを更新したりとかねパソコンの中に入れたりとか
してひょっとしたら
そうそう、まあ、いろいろ
やってみた
未だにやってるんですけど未だに改善しないんですね。
そうでした、
ね。まあ、このあたりはね、ほんまに、難しい。
難しい。
もうわからん。パソコンは生き物や。
うん、そうですね。
っていう感覚が正直ありますね。うんうんうん、
いや、ま、全くその通りだと思いますよね。うん、まあ、これほど確実やと何でもパソコン、PC や言うてるけども、実はその PC 自身が、もう幻のようなね。
そうです。
もうそれこそ冬の入道雲やないけど、どうなるわからんようなね。
雪降んのか雨降んのか。
もう、もう本当に怪しいところに乗ってますね。
そうです、
ね。これで、まあ、世界が動いてるやからね、なんかいつ戦争になっても怪しないようなね。
あのターミネーターじゃないですけど、コンピューターの反乱ありますよ。
いやもう本当に
気をつけましょう皆さん。
反乱どころかもう動かないになったら反乱もないからね。
そうですね。
もうまあまあこのあまりにも頼りすぎるというか今の世の中の動きみたいなもんに。ちょっとまあ偉いこと言いますけど怖いですね。
そうです。まあ一言僕が言いたいのはデルのサポートは、うん。いいなということですね。
まあ、自分のね、まあ、愛用してる会社やから、
そう思いたいし、ね、ここはほんまにちゃんとしてますね。
ね、他はわかりませんが、そうかもわかりませんね。は
い、まあ、ええ会社やと思います。
僕の方はね、はい、いわゆる、その、ソニーのね、
はい、
あれ、ビデオですよ。あれって今、ちょっと急に、あ、型番なん
か確か、プロジェクターのついてる PJ790 かなんか、HDR の PJ なんぼってやつですね。デジタルビデオ
です
、ね。
もう今もうそれ売ってない。もう2、3年前のもんですけど、
は
い
は
い。
次のモデルになりました、
ね。ね、あれで、まあ、あれは、いわゆる 4K は撮れないやつですよね。はい、うん、
フルハイビジョン、
ね。うん、それで一番まあ高いやつということで、はい、まあ、買ったんですけど、それがですね、ちょっと、自分としては調子悪いような気がしてきてね。
はい、の話ですよね。また、ね、
修理です。同じ修理、同じことも。
今度はビデオカメラ
のね、いろんなものが今後ろに修理状況になってんやね。次々と起こって。
前の不思議とはね、急に来ますから、ね。
インターホンがだよとかね。
まあ、インターホンはもう数年前から。
いやいや、それ思い切っても変えなあかんとか、電話機がおかしいとかね。この照明器具もね、LED にしてもいわゆるお金が安ならへんとかね。
あ、安ならへんの？
安ならへん全然。6分の1は言うとったんですよね。全然6分の1どころか、よっちゃんがこうずーっと今、ま
あ、工事代とか考えたらね。
納税を、まあ、はいはい、の時期になってやってるんやけども、
そろそういう時期ですね。
何も安なってへんやん、こんなもん。大嘘つきやと言うたりして、パナソニックやとか言うたりいろいろやってるんですけども、まあ、これはまあ、はっきりね、精査をしてませんから、わかりません。感情的なもんですけどね。
うん、
まあ、そんなんがいろいろガーッと、で、洗濯機いたんですよ。これはパナソニックでしたけども。まあ、パナソニックの、恨みないですよ。 まあ、そんなこ
と。いや、裏にあれやろ、どう考えても。
いやいや、もう洗濯機はしゃあない、それは。もう、あれはもう、ある程度の年月。もうちょっと持つかいなと思ったんや
けど。今言いませんけど、パナソニック関連でもっと面白い話あるんです。またこれ後日言います。
なるほど、なるほど。
これかなり皆さん衝撃的な、
まあそうです。
あの、プライバシー的な問題でありますんで、楽しみにして
ます。楽しみにしてますね。まあ、3位は良かったとかね、いろいろ言ってますけども。まあ、それ置いといて。まあ、とにかくもうそんな。
大阪のメーカーやんけ、パナソニックって言ったら。もうちょっと頑張れよ。
三洋
もな。
淡路島じゃ。
どうやん、頑張れよ。
シャープンだ、ドラナットに。
まあね、関東に行ってもとるぞ、
情けないという。
てか海外に行ってますね、今ね。
関東ないですよ、関東。
海外に行ってますね。
もう関東やないですよ。はい、まあ、それ置いといて、うん、とにかくまあそんなんで、どういうことや言うとね、そのビデオを僕買った原因の、理由の一つはね、
はい、
あの、いわゆるファインダーがついてたんですよね。
あ、
で、やっぱりあの、パッと開けて見る、なんちゅうんがあれ、ディスプレイっていうんですか、横からこう開いてくるや
つ。ああ、あります
ね。あれだけのカメラも要求あるし、はいはい、もうほとんどそうなってるんやけども、
そうそうそうそう、
やっぱり昼間の明るい時に撮ったりしますとね、
あ
れやったら光が当たって見えようになるんですよね。うん、特に僕見たファインダー世代は8ミリからずっとファインダーやってますので、
うんうん、
あ、まあ、そのファインダーがついてたんで、
だから目に引っ付けるやつでしょ、ファインダーって。
そうそうそうそう、あの、いわゆる目にピタッとくっつけてゴムがあって、はいはい、そこにやったら他の光が入らんとよう見えるやつです、
うんうん、
でそれのね、もともとなんかそのファインダーのとこをピチッと引っ張ると、
はい、
スイッチが張るタイプになって、はい、スイッチ自身が何かギザギザした感じでね、こんな値段のスイッチにしてはあまりにもひどいやんけ、子供のおもちゃみたいなスイッチやったってことで、もともとよく思ってなかったんですよね、
うん、まあ、だから おまけ程度につけたファインダーやったんですよね。
いやいや、まあそうかもしれませんね。ほんでそれでファインダーでずっと撮ったら、
はい、
まあ1年かぐらい前からですね、もっと言うたらよかったんです、そのファインダーの中の画面がね、
うん、
時々ガタッとこうね傾いたりね、ビチュッと動いたりする、ガラスがちょっと外れるような感じになったんですよね、
はいはいはい、
でそれで、うん、これおかしなおかしな思いながら、まあまあそれ大したことでもないとほっといて、ついにまたまらようになって、
うん、
まあ、海外もひょっとしたら行かなあかんかいなってことになってですね、そのソニーの、うん、梅田のショールームっていうんですか、
あ、
おもろいとこですね、ビルの4階になって、う
ん、いろいろハービスエンとかなんかのビルですよね、
飲食店とかそんなのがあってね、はい、入り口で聞いたさんが言うて、途中で4階に変わったりしてね、
そうそうそう、
非常にまあそんなことはまあ文句は言わんけども、まあそれで行って、
エスカレーターがすごいかっこいいエスカレーター
で、ね、まあそれで行ってですね、はい、まあその女性の方は非常に対応が良かったんですけど、その人に、
よかった、
まあまあ、話したらですね、はい、ちょっと覗いてみてもいいですかっておっしゃったよね、はい、
カメラ持って行っとったよね、
持って行った持って行った、うん、持って行かんところ言葉だけで言ってもしゃあないしね、
そうそうそう、
そしたらその人がなんぼ、まあ、それなりの僕のいいような状況に持って行っても肩が怒らへんねんね、カメラとかあんなんそうですよね、
小
城はなかなか修理場行くと怒らんもんです。でそれでもまあ言うたらですね、それやったらいっぺん、そこまでおっしゃるんやったらですね、
うん、
まず一つそのガタッとなった時にどういう画面に映ってたかというね、映ってるやつを、まあ、出ますかって今、まあ、
録画ですよね、
録画した段階を再生した時に、
うん、
その録画の画面にガタが出てるかどうかということが、ね、あったら非常に栄養発展けども、
はいはいはいはい、
僕もすぐそれを出さんかったもんやから、
うん
うん、ごめん、まあ、画面もちょっとガタッとなってたようやけども、
うん、
まあ、これが怖いってことはよう 出、ま、あの、うん、できませんって言うたら、まあ、ほんならそれでもまあいっぺん見てください言
う
たら、
うん、
とりあえずまあ見てもらうと、
うん、
その時にお前に言うたようにひょっとしたら今内容が聞けるかもしれんけどよろしかというようなことがあって、うん、まあ、それは OK、うん、も聞いてもら
う、それは神でしたか、
それは神、まあ、残念ながら
ボールペン、
ボールペンで
ちゃんとタブレットじゃなかった、
タブレットなかった、うん、自らのボールペンを出してもこもこくれはったんですけど、
た
ま
た
ま、
なんか出るの方がタブレットになぜしてたかというと、そのデータ その流出を防ぐためらしいですね。
あ、そうです、
紙に書いたらどうしてもこう、うん、別に保管してしまうっていうのがあって、まあ、多分その保管先を統一するっていう意味でなんかタブレットにデジタル化してるらしいですね。
まあまあどうせわしのビデオってね、あやねとかね、うん、いうのもんが映ってるだけで、
うん、
まあ、海外行ったらいろいろ撮ってきますけど、備え大したも入ってるから、
うん、
まあ どうでもええと思ってもサインしたんです、
うん、
でそれで要はまあ預かってくれはったんですよ、
うんうん、
預かってくれはって、つい最近帰ってきましたと電話があって、まあ、その丁寧な電話で、まあ、ソニーはええなと、まあ、私はソニーが好きです、
ね、僕は出るですか、
ね、まあまあ言うてるんですけど、それでところがですね、その女性の方たちが別の方が、まあ、まあそれは勤務があるから ね、
そ、 うですね、
その女性は必ず出てくるわけじゃないですか、
はい、
でところが何ぼやってもね、そのガタが出ないんですって。
ああ、なるほどね、
うん、どうしてもまあまあ大概ちゃんと検査してくれはったらしいんですけど、ガタが出ないからもうちょっとどうしようもないし、もしもまあその録画されたあってガタッとしたのがまた見つかれば別ですけども、いろいろ振ってみたり揺すってみたりね、
あ、
まあ、いわゆる揺れ防止をかけたりかけんだりして、あ、まあ、非常にようやってくれはったらしいです。僕も切実に伝えたもんやから、結局はそれがまあ故障発見できるということで、
なるほど、
まあ、ひょっとしたらわし目最近はなってるからね、そういう目の自分の故障かいなと思ったりね。
そっちの故障ですか、
うん、
機械の故障じゃなくて。
機械の故障じゃなくて。
もう目ん玉がずれてる。
目ん玉がずれた、目ん玉
ってか、目ん玉って脳みそかもしれん
ね。うん、まあ、CPU のところ、連絡のところがやの、おかしなってるとかやで、ね。そうかもしれんなと。
そっちの方が重大やな。
うん、まあ重大や。重大やったら、
そうなると。
もうしゃあないわな。ガタが起こっても、このまま
保険効かへんかもしれん
ね。保険も効かないし、修理も効かないね。ただまあ、嬉しかったんは、はい、まあね、中庭販売店持って行って、いっぺんあれオープンしただけで何ぼか金取られるところもあるわけやね。ところが、この修理場行くと、それはないわけ。上げてみるのは、全部ちゃんと席に持ってやってくれはったというところ
が、ありがたいですね。
まあそういうショールームがやっぱり大阪にあってよかったなっていうね。
は
い、
ね、
うん、だからまあそれがないと、まあいろんな店もあるし、店によって、うん、開けても金取らんとことか、うん、開けたらやっぱり必ず金取らん、取るところとか、うん、まあその販売価格とか、ね、いろいろそんなに影響してそうなってるんやと思いますけど、僕はまあ直接、うん、まあそのショールーム持って行ったからですね、うん、まああのそのまあ保証はないんやけど、これとにかく検査した人の前で、修理の人の前で怒らなかったっていうことがね、うん、まあ一つ安心で、そうですね、この頃はまあその、私の脳の問題ちゃうかやな、その、思ったりもしてるわけですよね。
それ取り替えるわけにいかへんからな。
これはね、ちょっとしたもんでね、あの、バチャッと変えてもらうわけに
いか
へ
んから。70、何歳やった
?70、今度7になるんですよ。
あ、そうか、ね、もう保証期間過ぎとるわ、それ。
もう、うん、
もう延長保証無理。
儲けだけですよ。まあ本当困ったことで、
ね、あのね、まあさっきのデルの話なんですけど、僕、あの、パソコン買うときに、こういうこともあるかなと思って、あの、延長保証をしててね、うんうん、あと出張修理の保証も、いくらかお金払って、
まあ事前にね。
そうそう、あの、うん、申請してたんで、うん、まあ今回実はあの、まあその技術の方来てもらったのも、マザーボード、グラフィックボードも全部、うん、まあ言うたらその時のお金で賄ってるっていう感じですね。うんうん、
まあ、
ね、
先払いという
か。まあやっぱりこう、投資というか、うん、まあ保険というのは大事だと思ったし、
う
ん、まあ
ね、
安物買いの税入失いという言葉ありますけど、まあ、最近ね、あの食料問題でいろいろありますけど、やっぱりこう安いってのはなんかある、まあ、まさに僕が乗ってたあの深夜バスもそうですし、 あとあの LCC もそうなんですけど、うんうんうん、まあ、なんかあるなっていうのは最近の感想ですよね。
まあ、ね、それはまあどこかを削るということ、ということやね。まあ僕の場合はまあたまたま安いところで買ったんかもしれません。開けてなんぼっていうようなこともちょっと言われてたんでですね。まあそれやったら一遍その一番今回行けばという。今回行ってやっぱ開けるのは無料やって、うん、しかもどうも僕の頭に原因があるような、まあ結果返ってきて、もっぺんまあやってくるつもりでね。今回だからやったところをちゃんと筆記して。ね、あの人らの前で再生してこうなりましたと。
でまあまあ別にあれやん、その動画ちょっと撮っといたらええやん、どうせあのすぐ消せんねんし、
うん、だからまあそれをね、パッと出なかったんか、ね、
1時間2時間ぐらいずっとこう撮っといて、ね、
うん、だからそれがね1時間2時間で起こる時もあれば30分で3回起こったりするんですよね。
あ、
その辺のまあ恣意的なというか、それもなんかどうも人間の脳とちゃう、これの脳のおかしいとこがちゃうからと、
う
ん、規則的なもんじゃないからね。まあそんな話もありました。
最近我々修理づいております。
いやもうこの家全体がもう何もかもね、タバコの煙が入ってくるとかね、家自身の修理45年ですからね、ここね。そんなこともあってえらいことになったなぁと。頭の修理だけはどうしようもないんでね。
僕またノートパソコン修理来てもらいますので、続報皆さんお待ちください、
はい、僕の方は手術するわけにいきませんので、頭を変えるわけにいきません。困ってます。
それではこの後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。
JOBBB では皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレス、お便り、アットマーク、jobbb.sakura.ne.jp、otaori、アットマーク、jobbb.sakura.ne.jp まで、どしどしお便りお待ちしております。どうぞー。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた面白いお便りを紹介します。
なんか伸びとるな。
はい。うん、喉は正常でございます。はいはい、頭がちょっといかれております。バンバ鉄平。
はいはい。そして、バンバ文雄。まあ、あの、内語で喋ってきましたんで、ちょっと疲れましたね。
何時間やりましたか。
まあ合計したら3時間4時間やってるんちゃいますか。
そうですか。まあ我ながら、うん、ようやりましたね。
いやいやいや、まだまだこれから、
は
い、
そうですか、
はい、
2016年も始まったばかりでございますが、文雄君どうですか。
もうどんな急にそんな変なこと言う、 わしはもう会長ですよ。
何してましたか。
まあ何してたってそやな、まあいろんなことやってますよね、
うん、
まあ、あの今度、まあ、大阪市内の僕はこの JOBBB の、
はい、
まあ、一番最初にも言いましたように大阪市内をもっぺん突っ込んでみようかということで。
あ、そんなん言いましたか。
言ってましたね。
そうですか、
うん、それで、まああのまあ、この前は去年は、まあ、ビタッとというとなんですけども計算したわけはないんですけど、疎開道路がね、
うん、
一応1年かけて、まあ、
走破というようなもんでもないけど、行けたし、今回は疎開道路の中で、玉造りという一つの地点を見つけてですね、玉造りを中心に、まあ、あの、伊勢街道の話とか、
うん、
あるいはまた、この、あれ、新しい地下鉄の線が4、5年前にできたじゃないですか。
うんうん、
今里からずっと行く、
うんうん。
ね、あの辺の線の沿線もあんまり行ったことないとこばっかりやし、
うん、
その辺も地下鉄の上を歩くのを思ってますし
ですね。あ、そうですか。
うん、まあ、いろいろ、プランをたくさん持ってます。まあ、
だから疎開道路の通った道のちょっと違うルートを歩く、
ね。まあ、まあ、疎開道路よりももうちょっとね、西の方になるんかな。一つ、
そうですね、大阪環状線の西側ですね、
はいはい、あの辺りは玉造りの方は非常になんか、まあ、僕もまあ一回今度歩いてきたんですけど大変面白かったですね、
うん、
まあ、来週ぐらいから僕もぼちぼちその辺のところを細かく追求していきたいなと思ってます。
寒いんであんまりこう無理せずに、
あ、まあまあそうですね、
楽しく歩きましょう、
まあそういうことでございます、うん、はい、
もうじゃあ、
はい、
行きましょうか。
はい、行きましょう、行きましょう。
今週もお便りいただきまして、
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、まずはですね、おいおい、先週すでに届いておりました、
ああ、
まあ、お便りと言いますか、
はいはい、
こういう新聞っぽいもんなんですけど、
ああ、新聞ですか、ペダリアンですね、
そうです、
はいはい、池本先生の
有効を目指す日本アドベンチャーサイクリストクラブの地球体験情報誌ペダリアン、
はいはいはいはい、
もうかれこれ第134号、
すごいですね、
になりまして、
これ池本さん奥さんと2人で作ってはるってことやからね、
そうですね、
まあ、奥さんが非常にそのうち7割でやってはると思いますけども、そうそうそう、まあ、それでもすごいですよね、個人でこういう、
うん、
ずっとしかもカラーのいい印刷のね、
そうです、
まあ、まあ言ってみたら冒険サイクリストの一つのまあ金字塔みたいな
ところですよね、まあ、ここに乗るということは、
そうそうですよ、認められてるというね、
はい、
まあ、まあそんなことやから、まあ、それと我々の知ってる中でも会員の人もたくさんいてはるし、
そうですね、
まあ、非常にサイクリストの世界では有名人ですよね、
そんなペダリアン、
はい、あ、何号で言うた、
134号、年4回出ますんで、
はい、
まあ、4で割ったら大体、
あ、すごいですね、
30年近いんですかね、
なるほど、
30、まあ、30年以上ですね、
はい、
ペダリアン、
まあ、池本さんの業績ですから、
そういうことです、
はい、
で、いろんな世界中にただいま冒険中の方の記事が出ておりまして、いつもこの表紙がですね、
はい、
素晴らしい写真なんですけど、
はいはい、
今回の写真がですね、はいはい、この断崖絶壁の一番端の方にテントが、
はいはい、あ、ツェルというんですか、
そうです、
個人用のテントですね、
そうです、まあ、一人入れるぐらいですね、
はいはいはいはい、
そのテントの向こうにサイクリスト車、
誰かいてはるんですか、
そうです、ツーリング車、まあ、自転車ですね、
あ、なるほど、
サイクリストのクラブなんで、まあ、基本的に自転車が表紙に来るんですけど、
まあ
すね、これがですね、はい、場所が
テントの後ろに立ってる断崖絶壁の上の、は
い、マルタ共和国、
あ、マルタですか、
の断崖、
あ、なんとなんと地中海やな、
そうですね、
うん、
3日間で一周できるという、
あ、そうですか、琵琶湖よりちょっと大きいぐらいかな、
まあ、そうやな、琵琶湖やったら、まあ、
2日ですか、あれは
早い人だったら1日でね、
まあまあまあ、早い人は1日で行きます、
一周すると言いますけど、
まあ、ね、まあ、大きいことですね、
そういうことですよね、う
ん、
マルタ島のマルタ共和国の断崖にテントを張ったデボリ良一さんということで、2015年の10月に撮られた写真ということで、
はいはい、
まあ、デボリさん自身はおそらくこのシャッターを切らはったから写真には写ってないのか、うん、もしくはテントの中にいてたのか、わかりませんけど、まあ、やっぱ基本的に世界冒険してる人って自分で撮りますからね、写真は、ね、ま
あ、撮らざるを得ないです
よね、カメラもいませんからね、
そうです、
だからなかなかカメラ自身に自分が入るっていうことが、うん、まあ、それなりに難しい存在なんですよね、
自撮り棒でも持っていかんとね、
そうそう、まあ、最近やったらね、あの GoPro 先につけて自撮りする人もいますけどね、このデボリさんのこの写真にはデボリさん自身は写ってないと、
テントと自転車が、
そうです、
ま、マルタ島の上、はい、下の方がずっと、
これ結構風すごいと思うよ、この場所、
あ、きついでしょうね、
要はこんなところにテント張ったなと思いますけど ね、
まあ、ね、よほどなんか思い入れがあったんでしょうね、
どうですかね、まあ、風がたまたまなかったんかもしれないです、向こうの方にあの灯台みたいなのが見えまして、まあ、あのなかなか日本ではこう拝見することのできないようなちょっとこう荒涼とした
面白いですね、
か、まあ、そんなに緑もないような断崖絶壁なんですけど、まあ、ここなんかすごいよ、ほら、文雄君も90度下、
あ、
も
う、そうですね、
ま、逆さまで海、地中海って感じの、
まあ、100メートル200メートル聞きませんね、
そうですね、台湾の東海岸を思い出しますが、
そうですね、
まあ、台湾の東海岸よりかは、
うんうん、
もちろんこっちの方が環境的にはちょっと辛いと思いますよね、この写真の中だけで言うならね、
環境だけで言うならばね、
そうですね、
厳しい
しさはやっぱり向こうも厳しいですけどね。
台湾はね。
はい。ソカ航路というのが走ってますが、今。
ありますね。はいはい、で、他にはですね、まあ、この見開きの新聞をこう見ておりますと、例えば僕がですね、あのスイスの、あのジュネーブですか、
はいはい、
でお会いしました、あの磯田さんが、
う
ん
はいはい、
ただいま、あの、タンデム自転車でずっと世界を回ってはりまして。
いわゆる嫁さん探し言
う
てはる、
ね。そうです。でね、最近まで、うんうん、あの、女性の方を実は、
乗せては
る。そう、後ろに乗ってもらって、
そうですか。
で、ずっとあっちのヨーロッパとかの方を旅してはったんですけど、はい、まあ、あの、この池本さんのペダリアンではまだその女性の方と旅してるみたいなことを書いてるんですけど、もう最新の情報ではまた別の方を、
そうですか。
パートナー変えて、あの、今度は男性の人をこう、
そうですか。
二人乗り自転車の後ろに乗せて、とかスペインかどっかに確か今行ってはるはずですね。
なるほど。
まあ、伊勢田さんも Facebook やってはるんで、
あ、そうですか。
このペダリアンはまあ一応公式の記録 で、Facebook の方がリアルタイムの、
はい、
まあ、まさにその時々の情報ですね。
なるほど。
まあ、僕も Facebook で友達なので。
そうですか。
はい。伊勢田さんのサイクリングはずっと拝見させてもらってます。
まあ、女性の方とは今、パートナーを改良し、改良、そうあ改そうやめて。
まあ、だから残念ながら嫁さんにはならなかった。まあ、まあ、まあ、もしかしたら将来的にどうなるかわからないですけど、今の段階では、奥さんにはならなかったと。
結婚することはなかった
んですよね。そういうことです。まあ、なかなかね、やっぱり旅しながら結婚っていうのも難しいもんで、まあ終了してからかもしれないですね。うん、ただ、磯田さん去年言ってあったのは3年、4年は日本帰ってこないって言ってたんで、
う
ん、まあどうなることやらと。まあ
どこで結婚しはるかもわからない
し。そういうことですね。
ね、あ、まあそういう。旅から旅へと、
うん、
まあ東海道中膝繰り毛はないんですけども、
そういうことです。
地球道中膝繰り毛ですね。
まあ僕も思い返せばよく磯田さんに会えたなと、
うん、
去年2015年、うんうん、夏会いましたから、うんうんうん、まあでも多分世界自転車冒険してる人と会う機会なんていうのもおそらく僕ももう一生ないんちゃうかなと、
うんうん、まあどうかな、
たまにあるかな、
うんうん、あるんちゃ
う、まあ特にこういう知り合いの人にね、
まあまあそう、
会えるっていうのは、
なかったらまたね声かけてもええし、
まあ今年もねうん、いろんなとこ行く予定なんで、
はいはい、
もしかしたら会えるかもしれないですね。
ね、国内におっても前の韓国の人みたいね。
ああ、そうですね。まあ、あの人はね、あの、うん、世界冒険ではなかったですけどね。
まあ、ねうんうんまあ、面白い人でしたけどね。そうですね。
はい、まあ、他にはですね、お、これすごいですね。これどこや、ガラパゴスの海。
ああ、ガラパゴス行ってはるんですか、今。
すごいですね。
はいはい、
これ誰が行ってはるんやろ。
あガラパゴスって言うと、そうやけど、結構海の中やから、ね、はい、あれ、ペルーかどっかの領土でしたかね。チリ、ペルーやったかチリやったかな。
ね、エクアドルの、
エクアドルか、そうか、ごめん。
ガラパゴスから首都の帰途に戻ってきましたって感じました。
な、船で行かはって、ガラパゴスをずっとまあ回らはって、
は
い、で、帰途いう首都へ戻ってきはったという。
小口良平さん。
良平さん
です。小口良平さんでございますね。
はい、なるほど。
日本人最多170カ国、16万キロ走行、走破を目指すと。
なるほど。
書いておりまして、ただ今は、ガラパゴスに。
なるほど。
海潜ってはると。
ああ、なるほど。
いうことでございますね。
自転車をちょっと置いて、
はい。
海の方行ったり、あるいは向こうは主な動物がおりますから。
これは、イグアナですか？
そうですよね。
イグアナの写真も載って、あと、アシカみたいなやつの写真も、
はい、ね、ありますね。
海の中に潜ってはるような。
まあ、独特の進化がね、ある島で。
そうみたいですね。
チャールズ・ダーウィンが、あこでまあひょっとしたら、
はい、
進化論を思いついたんちゃうかとも言われておりますね。
ああ、なるほど、ね。
そういうような、まあ、生物の上では大変大事な島ですよね。
他にはね、
うん、
これ日本のネタとしては、しまなみ海道サイクリングを関西サイクルスポーツセンター主催で行ったと、
あ、そうやったかね、
いうことも書いてますね。
そうですか。
これ多分去年の話だと思いますね。
台湾のジャイアントもね、あこでやってましたもんね、大々的なやつをね。
それとこれが直接関係してるかどうかは知りませんが、まあ、そういうイベントもされてると。
まあ一つのあれも、しまなみ海道もオーバーに言うたら世界の自転車聖地にね、
そうね、
なりつつありますよね。
そうそうそうそう。はい、まあ、僕らも一回ずつ行ったんかな。
あ、よく1回。僕は電動アシスト自転車でね。
そうそうそう。
行ったことある。
で、僕は普通のクロスバイクっていうんですかね、はいはいはいはい。ちょっと大きめのタイヤのやつで行きましたけど、
ね、
なかなかサイクリングはしやすい。
しやすいけども、いちいち島に降りるのが大変でした。
そうですね。まあ島に降りるからこそ存在意義があるんかもしれないですけどね。まあ、だからどう捉えるかですよね、あのサイクリスト。移動のためと捉えるならば、島に降りん方がいいですし、旅と捉えるならば、まあ降りた方が面白いですしっていうことですよね。
そしたらやっぱり島は降りるよりもさーっと上をですね、なんかそれこそヘリコプター乗ったような気分でね、自転車ハリーみたいな感じで行く方が気持ちよかったことは気持ちよかったですね。
ですね。で、まあこういう世界を自転車で旅する方に欠かせないのがもちろん自転車なんですけど、この今回のペダリアンにはですね、
こういう記事が、ちょっと僕の気を引いたものがございまして、正統派旅行用自転車とはと、
正統派
書いておりました。これどういうことかというと、まあ、旅って言っても、2、3日の旅から1週間で数ヶ月、そして数年と、まあ、いろいろ幅があるんですけど、それぞれに合った自転車があるみたいですね。
そうですか。
その自転車の紹介を、池本さんが書いてくれておりまして。
あんまりなかったような記事ですね、
今ないですね。珍
し
い。
池本さん、いろいろ考えてあることがあるんでしょうね。
そうです。だ例えばですね、まあ、日帰りから1、2泊ぐらいの、自転車ならこれを使うとか、
なるほど、
でもう少し長い旅だとこれと、で最終的に一番ハードな世界冒険の場合は、あのキャンピング自転車を使うとかね、まあ、いろいろ書いてますね。
いわゆる。
そうですね、あの要するに大きいカバンをつけれるかとか、
なるほど、
もしくはあのフレームがそのちょっとしなるようなやつで、あの例えば黒森とか最近、
ま
あ、最近あんま言わへんか、黒森はあんま言わないですけど、その乗ってる時でも
素材やな、
そうです、あの地面からの振動をその車体が吸収してくれるかどうかっていうので、このサイクリストへの負担も変わってくるらしいです。僕もそこまで自転車乗ったことないんで、
まあね、
ちょっと分かんないんですけど、やっぱりこういう先輩方が言うてはることなので、おそらく合ってるような、
はい。そういう実用記事がまたね、
そうです、
ひょっとしたらまた読む人にとっては楽しいかもしれません、
ね。やっぱりね、あの、まあ、一つはね、もちろんその、世界中の旅してやる人の安否をこれで確認するという、まあ、この本で、この新聞で確認するという目的もありますし、もう一つはこれから世界、を自転車で旅しようっていう人に対する、その参考書みたいな側面も持ってるんですよ ね、ペダリアンっていうのは。
まあ、それとやりたい気を起こすっていうのかな、まあ、そういう夢みたいなものをね、発掘するというか、
そうです、そうです。
ね、こう、鼓舞するようなとこもあるやろ
う
し。
もちろん、こういうその、機関誌だけじゃなくて、もう、Facebook で、自分の情報を発信してる人ももちろん、まあ、JCC 以外の人もいますし、まあ、逆にそういう人の方が今の世の中ではこう発信力があったりするんですけど、まあ、運っていうか、文雄君多分ちょっとインターネットやらないんでわからないですけど、あの僕、まあ、Facebook とか Twitter やっとったり、そういう人がいるんですよね。その実際に世界旅してる人で、こういう、あの、クラブに入らずに、まあそれ今でも昔でも多分いたと思うんですけど、やっぱりこうやってこうちゃんと事務局があって、まあ印刷としてできるっていうものとはまた重みが違うなという感じがしますね。
なんかあのよっちゃんがよく聞いてます NHK さんのあの第一放送のラジオがあるんやけども、
はい、
あれも面白いね。
ああ
の皆さん旅してる人がよく出てきはったりしましてですね、
世界中のね、
世界中へ行ってる日本の人がね、向こうから、まあ、あの
旅してる人とか
送ってくれことがあって、
ま
あ、
現地の駐在の方とか、
まあ、主に旅してる人のシリーズが多いけどね、
うんうん、
あの今どこ行ってるとかこんな事件があったとかね、こんなことに巻き込まれたというようなことを僕はあんまり真剣に聞いてないけど、よちゃんがちょうど推進してる時に、6時頃かなんかね、そういうあのラジオ番組やってるみたいな、
ね、まさにな
ん
かラジオのええとこですね。
そうです。
そういう、その、まあ、即効性があるというか、映像やとね、ちょっと、あの、
重なるからね、
また。そうなんですよ。やっぱ音声だけっていうのはええですよね。はい、
まあ、どこでおっても、まあ、音声やったらね。
そうです。
まあ、それこそ衛星ラジオも衛星電話も使えるし。
今言ったら、あの、あれじゃないですか、インターネットの、
まあ、
あの通話もできますしね。まあ、便利な世の中になりました。
はい。まあ、いろいろと。そういう世界中動いてる日本人の動きみたいなものをチェックするのも面白いですね。
そうですね。
その一つのツールがこれ。
そうです、そうです。
ペダリアンで
した。で、あの一番最後に、あの、近況といたしまして、JCC の東京懇親会が去年の11月に、まあ、行われたとか、もしくは今年、まあ、この記事には書いてないんですけど、今年の1月には大阪で新年会。
あったあった。
あの、JCC の新年会。まあ、僕はちょっと残念ながら、あの、千葉の方行ってましたんで、参加できませんでしたが、まあ、そういうこともございました。で、ちょっと、一番最後に面白かったのが、まあ、多分池本さんの、まあ、後書きみたいなものが、本当に一番裏ページの一番下の方にあるんですよね。
編集者の人がよく関わるところですよね。
こんな書いてますね。IS、
はい、
アラは偉大なりと万光のテロでは何も解決しない。
なるほど、
偉大なりとは平和の裏にペダル行き叶うことなりと書いておりまして、
あ、なるほど、
まあ、あの難しい文章で、
うん、
半分ぐらい意味はよく分かりませんが、
まあまあ、言わはることを理解できますよね。
そうですね。まさに池本さんという、
はいはい、
まあ、池本さんはちなみに日本人で初めてあの世界で自転車世界一周された方でございまして、
ね、
まあ、大阪にいますんで、
あります、まあ、誇るね、
そうです、
はい、
まあ、僕もちょっと最近会ってないんで、
あ、ほんまやね、
あの1年に1回は必ず新年会で会ってたんですけど、今年は出れませんでしたので、まあ、どこかでまた再会したいなという、
そうやね、
願いもございます。
はいはい、本当に何べんでも言いますけど、奥さんが素敵な人です。
そういうことですね、はい、まあ、というわけなんで、ペダリアン 第134号
ずっと送ってくれた、
ね、ウィンター号ありがとう、はい、ありがとうございました。
もう長い付き合いですよね、我々とはね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。で次はですね、誰にしましょうか。
うん、どなたでも
CCC ピザ。
あ、いいですね、ありがとうございます。いつもありがとうございます。遠いところから、まあ遠いところ言うてもインターネットだともう遠くも近くもないんでしょうけども、上海、上海の方からいつもいただきましてありがとうございます。
ちょっと前になりますが、はい、JOBBB ニュースでキムさん、
はい、
金さん、
はい、
富山の金さんではございます、
もちろん分か
った、僕が言ってる話なんですけどね、これあの北朝鮮の、
はい、
キムさんの話ですね。
ああ、ね、あの
人ですか。まあ、キムさんいっぱいいてはると思いますが。
まあね、多い名字です
ね。一番有名なキムさんだと思います。
はいはいはい。独特の頭の。
そうです。
はい。
あの頭すごい。
なんか闇族のお兄ちゃんみたいな頭してありますけど、はい。
キムさんの水爆実験についての解説、なかなか本質を突かれているのではないかと、
そうですか。
思いました。
はいはいはい。
先日、
はい、
イギリスの首相、イギリスの前首相もテレビで公開されていましたが、
ほうほう。ほう。
アメリカは前大統領の時に大量破壊兵器を持ってもいないイラクに対して言いがかりをつけて侵略したぐらいですから、
はいはい、
もっと恐ろしい核兵器を実験に成功したなどと発表すれば何をされるかわかりませんと、
はいはい、
まあ、これ多分キムさんの国がってことですよね、まあ、成功したということを言えば、あ、まあ、そのアメリカなりイギリスなりから何をされるかわからないと、おそらくアメリカにとっても韓国に目を覚ましてもらって自分の方に引き戻すメリットがあり、キムさんにとっても世界から注目してもらえるという互いのメリットがあるからできたのでしょう。まあ、その水爆実験をなぜしたかっていうこと
を、その動機みたいなものを、
そうですね、
まあ、CCCP さんの解説ですよね、これはね。あ、なるほど。まあ、あのこれも非常によくわかりますね。あんまりこういうことを言うてるとこ少ないですね。ほとんど聞いたことない、はい、
しかしながら構ってもらいたい時に破壊活動をするのは、
はい、
我が家のにゃんこ先生が若い頃、
はいはい、
私が相手をしてやらないと、
はいはい、
よくテーブルに登って、
はい、
片っ端から物を落とすのと同じような感じがしましたと。それと同じレベルやという、
ね。まあまあね。まあそういうことでしょう、はい。
ミサイルなどに賞味期限があるという話は、
はい、
小説、
はい、
坂の上の雲にも似たような話が載っており、
そうですか、
日露戦争時、
はい、
砲弾の賞味期限が1ヶ月しかなく、それを超えると不発弾などが発生し
はい、
しやすくなり、
はい、うん、
その現象を爆弾が風邪をひくと言ったそうです。
わかりました。これ言い方ですね。
なんかよく言いません。なんとか風邪をひくってね、日本軍は乏しい、
うん、
輸送力で毎日砲弾を貯めて行き、
はい、
賞味期限の切れる1ヶ月に最大量の砲弾を一気に発射して、
はい、
ロシア軍を攻撃したため攻撃パターンが読まれてしまって、
はい、なるほど、
かなりの犠牲者を出したと小説に書いていました。
ぼしぼし期限切れでやりようでということを読まれたんですね。なるほどなるほど、そうですか。へえ。
音体が、
はい、
これ誰のことやろ。
僕のことじゃない
ですか。キムさんじゃないですか、はい、音体っていうのは。
キムさんかもわかりません。
音体が苦言を呈しておられた北朝鮮の失礼にならない略称は、
はい、
昔読んだ本によると、
はい、
朝鮮もしくは共和国と書いてあったと思いますと。
なるほどなるほどなるほどね。僕北朝鮮じゃあまりもあの言い方がね、やっぱり北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国というのがあれば、うん、いや一回理解やっぱりそう呼ぶべきじゃないかと思います。
ただ共和国っていろんな国ありますよね、
うん、まあ略称やったんでしょうこれは。
あ、
うん、まあ、あの
フランスもなんか共和国じゃん。
いや、どこもかも共和国いっぱいありますよ。
そうです
か。ただまあ共和国と言うたらまあ分かったということでしょう。
なるアジアの共和国、
うん、アジアと言わんでももう共和国で分かったんちゃいますか。あのいわゆるその韓半島の共和国という意味でですよ。
韓半島って言い方もね、
韓
半島って言い方も最近言わないですよね、
はい、いや言わないけどやっぱりマス
ク朝鮮半島とかね、
もう以前は朝鮮って言葉がちょっとあのタブーで
したからね。今なんて言ってます。今朝鮮半島でしょ、
うん、今だんだん解禁されてきましたけど、
韓半島っていう言い方ってあんまり聞かないですよね。
韓国の韓ですよ。
いや、分かってますよ、それは僕も知ってますから、ただあんまり聞かないですよね。
まあまあ聞かないですね。僕らはそうやけど、まあ、現役やった人が今も現役のつもりですけども、 割と朝鮮半島という言い方するとですね、やっぱあの韓国側の人から朝鮮とは何事やという格好で、まあ文句とはないんですけどこう言われた
ら、いやそれもね、ちょっと僕が言いたいんですけど、僕韓国に1年近くいましたけど、向こうの人はね結構朝鮮って言ってるんですよ。だからね、あの
朝鮮日報紙もあります
から、ね、いやというかね、だから向こうの人が怒るのはなんか日本人が朝鮮って言ったら怒るんですよ、あれ不思議な話で。韓国人が朝鮮ということに対しては、まあ、言ってか向こうは朝鮮とは言わない、向こうは朝鮮って言うんですけどね。あの、それに関しては何も言わなかったですね。
まあ、
それは不思議な話です。
そこらがもう、韓国と日本もいろいろ含めてですね。
まあ、シナっていう呼び方もね、日本人がすると中国人怒るけどって、はい、まあ、フランス人とかがすると怒らないとかね。
チナ、チナ言
って
ますね。
まあ、言いますからね、そういうちょっと不思議な話もあります。まあ、
その辺が、まあね、この近隣諸国の難しいところですね。
さて、最近インターネットに関連して騒動と発見がありました。
ああ、そうですか。はい。
CCCP さんの発見ですね。
はい、インターネット。はいはい。
中国では日本のテレビ放送を違法にインターネット放送する業者があり、
うん、
日本と全く同じ環境でテレビを視聴できていたそうです。
いたそう。
いたようです。
いたよ。はいはい。
が、12月の末に一斉取締りがあり、うん、突然放送停止になったようです。
なるほど。そういう噂があるんですよね。はいはい。
我が家はもともと日本語のメディアは、
はい、
すごいですね、これ。JOBBB と FM 千里しか聞いていなかったため、
はいはい、
影響はありませんでしたが、
なるほど、なるほど。
すごい、すごい。
もうなんかちょっと危ないような感じします。
そうですね。
やってるもん、やってるもん。
大丈夫かな、
ちょっと気づくだけ。はい、ちょっと、かなり変更した放送になってると思いますよ、両方とも。
ね、はい、あの、お嬢さんがね、日本はこんな国やと思われると、ちょっと問題がありますからね。
まあ、しかし、まあね、スタジオまで来てもらいましたから。
あ、そうですね。
うん、うん、はい。
テレビを見ていた駐在員などが、
はい、
大騒ぎをしていました。
あ、そうですか。
まあ、だからそういうその、まあ、インターネットを介して、日本の番組をこう、放送する。
うん、もう全く不自由なかったんですよね、向こうでも。それが突然、まあ、そういう噂が出てるというか、まあ、CCCB さんは見てはらへんのか分からんけども、そんな噂があった
と、ね。まあ、大騒ぎしてるってことは、おそらく、真実
の、ええ。うん、それはそうやったと思います、
ね。事実なんだと思いますね。
はい、ああ、そうでしたか。
中国では台湾と違って、個人で簡単に視聴契約できる日本の放送はないため。
はい。
中国人でこの放送を契約していた人も多かったようで、
あ、そうですか。
日本文化の紹介には役に立っていたと思うと複雑な気がします。
そうですね。なるほど。まあそういうような、まあちょっとこう法律にはのっとってなかったけども、そういう放送があって実際営業もしてたってことですよね。
そういうことですよね。だからまあどこがやめろって言ったかですよね。中国側が言ったのか日本側が言ったのか。まあ、そこら辺もちょっと気になるところですけどね。
まあまあ、ストレートには中国側が気にしたような気がしますけどね。ひょっとしたらそこ日本側の放送局側のあれもあったのかもわかりませんね。そこらはちょっとわかりません。
そうですね。また、はい、我が家の DVD プレイヤーの調子が悪くなったので、
はい、
新しいものに買い替えようと。
ここもそうですか、
はい。家電専門店を数軒回りましたが、DVD プレイヤー、
はい、
ちなみに音響製品なども、
はい、
なんと全く販売されていませんでした。日本製のってことかな、これ。
なるほど。まあ、そういう日本のそのテレビを見られるような、
うんうん、
そういう製品ということ
ですね。まあ、いや、というか、まあ、日本の作った、まあ、プレイヤーやからね、テレビは見えないかもしれないですけどね。
どうや
ら。おそらく日本製のものが売られてなかったということだと思いますね。
そうかもわからないね。はい、
なんとかカルフールで聞いたこともないよう、ないブランドの怪しそうなものは買いましたが、
はい、
他の人に聞いてみると中国ではインターネット上でドラマの見放題サイトがあふれかえっており、
はい、
みんなスマホで見ているからそのようなものを買う必要はないからビジネスとして成り立たないのだろうということでした。
なるほど、まあ、これは、まあ、あんまり複雑な問題ではなかったんですね、思ったほど、はい、
国外のものは厳しく取り締まり、国内のものは無管理で、
はい、
私からすれば非常に低品質な環境下で視聴せざるを得なくなり、
はい、
ある産業まで消滅しようとしているとは、なんとも矛盾だらけのような気がした1週間でした。
なるほどね。
ということですよね。
まあ、
やっぱり取り締まるってことは、おそらく中国側がやってるんですね。
まあ、そういう。
日本側の要請じゃなくて。
雰囲気を見てますと、そういうことみたいですね。はいはい。まあまあまあ、いろいろとあるんでしょうね。
いや、ただね、今この、その、言って書いてないですか、みんなスマホで、そのドラマの見放題サイトが。
ああ、あるんですか。
あるんです。これ、日本でも、
あ、そうですか。
その、ありますね。
いや、僕は全然
で、はい、下手したらもう、ドラマの放送したら1時間後に、
ああ、もう
見れるところもあるらしいです。 僕は見たことないんですけどね。
なんか時々そういう取り締まりの記事が出てるわな。まあ中国人が関係してたとかね、中国送るやつやと思うよ。翻訳誰がしたとかね。
だからサーバーを中国に置いて、まあ、で世界中に発信してると思います。
なるほど。
もしくはまあアメリカにサーバーを置いてとかね、いろいろ。日本にサーバーを、だからあれやっぱ犯罪のその拠点がどこかっていうのが、そのサイバー犯罪の大事なとこなんですよ。例えば日本で起こった事件でもサーバーが外国にあったら取り締まれないとかね、そんなんもあるらしいですね。
だ
これからのこう犯罪捜査というか、まあ、裁判というか、そのどこを拠点に置くかっていうのは非常に難しい問題にな
って
ます
ね。特にまあ政治的なもんがちょっと違うところに立っている国同士は難しいでしょうね。
そうそういうことです、ね。
まあ同じところに立っても難しいかもわからないし、
うんうんうん、
まあそこらはやっぱ万全と国境があるわけやね、うん。こういうインターネットの世の中で国境がなくなったとは言いますけど。
そういうことですよね。
政治的な国境は明らかにあるということでしょう。
それでは今週も楽しみに、
はい、
お待ちしてますと。
ありがとうございます。
ということ
でございます。まあCCシープさんの唯一の日本の情報源やとすれば、我々は非常に
頑張る。唯二ですね。
唯二ですね。
はい、まあ、FMC にもありますから。
これはもう本当に極限放送ですけどね。
二つとも共通してるのはインターネットを介して、
そうですね。
聞いてもらってるっていうこと。
まあ、違反はしてないということですよ、ともね。まあ、中国政府の、まあ、網にはかかってない。
どうなんですかね。今のこのメールは網にかからないですかね。
いや、もうこれはかからんと思いますよね。誰もおかしなこと言ってませんし、予想での話
ですよ。いや、別に正しいとか正しくないじゃないじゃないですか。中国政府に対して都合が悪いかいいかですからね。まあ、今のメールがどっちかっていうことですよね。
でしょうね。まあ、もしも都合悪くなったら、ちょっと CCCB さんと我々はちょっと関係がすぐできないかもわからないませんね。将来にわたって、将来がひょっとすれば。
あれかもしれない。JOBBB の接続だけできんようになったりしてな。はい、
まあ、
まあ、それある意味僕らとしては光栄なんですけどね。
まあ、まあ、そんなことはもうあったらほんと万歳しますよね。FM センさんも喜ばはると思う。
そうかもしれないですね。
はい、はい。まあ、まあ、今のは半分冗談ですけども。なるほど。ありがとう。まあ、ほんとお互いに渡すとこもない電化製品が故障、CCCB さんのとこもそうということで、なんか今、そんな、ちょっと周りなんかも分かりませんね。
どうなんですかね、季節とか。
何やろ、
年末に酷使しすぎたとか、まあ、DVD プレイヤーとかやった可能性ありますよね。
そうですね。
こう休みの日に DVD 見ようかみたいな。
なるほど。お子さんもやはることやし、
そうそうそう、
まあ、にゃんこ先生もやはるし、
そうそう、
まあちょっと。
まあ、僕のパソコンもそうかもしれないですよ。
まあまあ、
年末でこう。
ひょっとしたらお前、ゆいがよくさっとったかもしれない。
ああ、かもしれない、
ね。なんか茶でもこぼしよったとか上でね。
可能性はまあ、なきにしも。まあ、
全然予想外のところでね、
うん、
原因を今度そのメカニックの人がね、ああ、これはうちらの責任ちゃいまんがな、これはお宅のお嬢さんいや言われたりしてギャフンっていう感じ
に。お嬢さんちなみにね、
はい、
まあ、この前のコーナーでノートパソコン修理しましたけど、あの時僕のお嬢さんはあの家にいまして、
あ、まあ、あいつ3歳半かになったんだよ
な。そうそう、同じ3歳半にもなってない
です、ね、あんまなってないんか。
10月生まれなんで2ヶ月ぐらいですかね。
あの3歳になったわけ。
そうなんです。もうずっと僕にべったりで大変でした。
まあ大変やな。
メカニックの方の話もなかなか聞くこともできずに、
あ、まあ妨害しとったわけ。にゃんこ先生と一緒やな。
そうそうそうです。
上海のニャンコとお前とこのユイとは一緒。
そうそう、豊中のユイと一緒一緒、
うん、兄弟みたいな。
あと北朝鮮のね、
ああ、まああの人もね、あの人だいぶ年いってはりますけどね。ちょっと一緒にすると怒られるかも。
そう、ね、あ、これもちょっと問題が、
それは問題発言ですよ、ね。は
い、今ちょっとお詫びいたします。
おそらく、38度線の向こう側ではもううちのこの JOBBB はもう聞けないでしょう、この言葉で。お前の責任や。はい、
お次はですね、
はい、行きましょう、
オフィス樋口さん。
ああ、これまたすごいですね。まあ、毎回すごいですけど。
今週もアイドルネタでございまして。
もう本当にアイドル道と、ね、鉄道道はもう、
ほんまにすごいですよ。
邁進して、で、仕事もまあ、本当に。
真面目な仕事でね。
お会いするまでね、まさかと思って、みんなもびっくりしたかったでしょうね。
ほんまに。
あの樋口さんがという感じやって、もう、
本当、まあ、その樋口さんです。
はい、その樋口さん。
その樋口さんが掲示板に書いてくれましたんで。はい、
あ、そうですか。
皆さんまたホームページの掲示板見てくださったら、あの、はいはい、樋口さんの書き込みを見れますんで。
あ、そうですか。
ぜひ見てください。
はいはい、
まあ、読ませていただきますね。
あ、もうせっかくやから皆さんに紹介しましょう。
2016年。
はいはい。
今年の こちらの1月11日の政治の日。
お、政治の日。
に、フルーレットのライブがありました。
うん、あ、なるほどなるほど。はい。よく聞く名前ですね、フルーレット。なんかようわからんけど覚えましたわ、名前を。はい。
大阪駅の丸ビル前。
あ、丸ビルですか。はい。
ということで。
丸いビルですね。
そう、あの丸いビル
です、ね。吉本さんちが前やってましたけども、はい。はい。
フルーレットは、滋賀県の草津市を拠点とするご当地アイドルですと。
あ、なるほどなるほど。
皆さんもご存知だと思います。樋、はい、口さんといえば、
はい。
全面展望っていう時代もありましたが、はい、
うん、
最近はもっぱらご当地アイドル。
まあ全面展望も、鉄道もやってはるけどね。 同時並列しちゃった、
ね、割合がね、
あのちょっとこう
ご当地アイドル
の方に女性の方に傾いてあるんですか。
そう、動画撮影、
まあわからんこと
ないですよね。あと YouTube チャンネルでの動画公開を多くされてますね。
あ、バスのあのね、
うん、あのまあちょっと無機質な、
うん、あのまあなんかあのくるくると巻くやつね、方向盤でしたか、
方向巻く、
まあ、あれあんまりおもろないわな、そら、まあまあこれ言ったらひぐさん怒りや
ん。あと停留所の円盤とかな、
あれはまたね、あの車両とか車輪っていう
んですか、まあ、一番びっくりしたのは車輪を止める車止めですよ、ね、今僕毎回言うてますけど、
はいはい、
あれもなんか川張るとか川張らんとか
って重いからね、まあ、日通は来てるとかいうのもおもろい話でしたね、はい、
まあ、そんな樋口さんでございまして、
はい、まあ、あのいわゆる普通から言うたら変わった人です。
そうです、
我々はそういう人は大好きですけど、はい、
フルーレットのライブ前のリハーサルと、うん、すごいですね、もう樋口さんになるとね、リハーサルも動画に撮るっていう、
ライブ前のリハーサル、
要するに本番、うん、の前の練習です、
はいはい、
リハーサルっていうのは
ちょっともう両者みたいになってきはりましたね、樋口さんね、はい、
そしてライブの本番の動画がありますので、はー、 YouTube チャンネルへのアクセスをお願いしますと、まあ、
こんなんはもうおそらくこれ見とかなんで一生見られないでしょうね。
そうですね、
フルーレット自身が、
フルーレットはね、ちゃんとホームページがあるみたいで、
あるんやけども普通のもんはわからんわな。
樋口さんの書き込みにもちゃんとその URL 貼ってくれてますんで、
はいはいはい、
ちょっと見てみましょうか。
あ、そうですか、はい、
これですね、
はい、今ちょっとあ画面が出てきましたね、
はい、
そうですか、うわ、この頃ですか、
第2章の幕開け、
あ、ちょっとまた前の衣装とちゃうな、覚えてる衣装とかね、すごいですね、このお揃いの、
はい、
ものすごい衣装じゃないですか、十字軍みたいな感じや、
ね、スカート、
はい、すごい
で黒の、
はい、紫ですね、スカートは、
あ、紫のスカート、
パープルですね、
でパープルで黒の、これはドレスというか上着っていうんですかね、
なんか剣みたいもん、胸にこう ね、
そうですね、
十字架がいっぱいあるんです
か、ね、あとこの骸骨、
骸骨の骨ですかね、はい、メキシコのなんかパレードみたいですね、
あ、見てる似てる、
いやおもろいな、これこれ光るんでしょうね、この骨の部分がビラー
っ
と、
ね、うん、あの白いライト当てたりしたら、
うん、
青白く光るんかもしれないですけど、いい、女性のユニットね、うん、何人である、
お一人2人
8人
8人
8人ですね、
そうかそうか、はい、
デビュー後2013年5月デビュー後に地元滋賀をはじめ大阪神戸名古屋等で精力的にライブ活動を行い、全国デビューを目指していますと。
なるほど、名古屋が出てきたのが滋賀県ですね。
そうですね、
滋賀県で名古屋との関係結構ありますからね、
うん、でメンバーの方の紹介がございまして、
はい、かわいい子やな、
写真入り、
はい、
で 各メンバーのブログもちゃんと、
これこのページはこれ樋口さんのページちゃいますね、
これはね公式ページですね、
多分そのフルーレの
そうそう。
ページですね。樋口さん、ここまでやってるんやろ
な、
これ。
そうですよね。
やってはったらもう、樋口さん、向こうのフルーレのね、まあ、専属職員。
やる可能性はある、
まあ、ありますよ。
そうですけどね。
まあ、それは、もっと、まあ、まあ、してるけど、ええのができるかも、
樋
口さんがなさったらね。ああ、動き出した。
17歳。
おめでとうございます。ああ、もう、もう、こんな感じで。はい。
はい。食べることと、笑うことが大好きな、吉から15歳、みやびです。よろしくお願いします。
15歳。今の子多かったな。
はい。冬でも真っ黒クロスケの、年中ジグロの14歳、リナです。よろしくお願いします。
ますます。
はい。いつもうさぎちゃんだけど、今日は、
これあの丸ビル前のコンサートのリハーサル。
あ、そうですか。後ろが丸になってまして。
あ、高校
一年です。
というような、
なんか指揮してる人がおりますね。
はい、あのマネージャーが
プロデューサーですかね。
そう、がいてはりまして、
なんとなんと、
はい、コンサート前に。あのこの衣装は多分この子らの私服やと思うんですけど、
でしょうね、あの制服ありましたかね、
そうそうそう、
ね、
私服でそれぞれ違う衣装で、
はい、
まあ、舞台でマイク握ってこれから始めますよということでしょうね。マルビ
ルの、まあ、舞台をまだ始まる前に、
そうですそうです、
本番の舞台を使って
みたいですね。
あ、そう
で、まあ、その映像を樋口さんが、
はいはい、
多分パイロットケースの上にカメラを置いて、
なるほど、
まあ、いわゆるそのローアングル系の、
うんうんうん、
ちょっと下からめくるような感じの、
あ、まあ、まあね、大したことなかったけどね、
はい、映像を撮ってそれを YouTube に公開してると、
うん、あ、なるほど、
今皆さんにそれを聞いていただきまして、
はいはい、声が聞こえました、はい、
でこの後に本番が、
うん、ああ
で本番になるとやっぱりこうコスチュームが、
あ、これ
ちゃんと出てくるんですよね。
この前の紫やなし、また別のこれデザインの
も出ましたね。そうですね。ホームページの衣装とちょっと似てるんですけども、色、うん、色彩が全然違いますね。
雰囲気はやっぱり十字軍系ですよね。
そうそうそう、ちょっとピッチリ系、
ね。うん、ピッチリであり、かつまたなんかこうね、はい、足のとこにはなんかあの、タイス
が
ね、
膝上、長
靴、長靴履いてあるわな。
中靴とかな、
なんちゅうんですか、
あれ。靴下っていうんかな、これ。
なんかあの、革の長い靴ですよね。
ブーツ
ですね。みたいなもんですかね。長靴言ったらちょっと違いますね。わー、そうです。ちょっとあれツバメみたいな感じの服やな。
わなんか、まあ、上手ですよねこの子らは。
なあ、
いや僕樋口さんの動画でいろんなご当地アイドル見てますけど、このフルーレットが一番うまいですよね。踊りと歌がよう合ってるというか、うん、もしかしたらこの子らはそのいわゆる、
うん、
なんか目指してるもんに行けるかもしれないですね。
あ、そう、うん、
いやそうで、
いや僕ちょっとそう、ちょもうすぐ分からん。
いや、あの全国デビューやで、
うん、あ、面白かった。
おかげさんね、目が超えてきました。
うん、なるほど。
実物はまだ見てないんですけどね。
うん、僕はちょっと
まだ、いや文雄君はもう分からないと思う。
ついていけない、ね、
世界はね、うんうん、花からちょっと拒否してる感
が。いやいや、拒否はしてんけども。
あ、そうですか、
うん、
いやこんなんはね、
うん、
あのデルフィーヌ・デプレさんじゃないけど、まあ、僕もちょっとデルフィーヌさんのやつは分からなかったですよ。
ああ、なるほど。
だから分からんって言うとあかんのです
わ。
もうね、
うん、
無心で見た方がいいです。
なるほど、うん、
あのやっぱりね、心にフィルター作ると、あの、ふみおくんみたいにちょっと恥ずかしいとかね、
うん、
若いなとか、そういうことを思うとね、楽しめないですからね。
なるほど、
はい。無心で皆さん、多分このファンの方は見てると思いますね。
なそうかな。まあ、そらそうやろうね。それ無心でなかったらね、
そうそう。
理屈つける必要ないからね。そうそう、わしはまあファンでないからうろうろ言
う
てるんです。
そういうことです。
けどもまあ、可愛いもんです。
う
ん、
まあ、というそういうような、
はいはい、
映像を樋口さんが。
毎度、まあ、ありがとうございます、
は
い。
送ってくれました。
この世界は樋口さんがなければ、本当に縁がなかった。
しかもこの方はもう滋賀県、まあ、草津ですので、
ね、
文夫君の高島とはちょっと場所違うんですけど。
ちょっとこちらが都会っぽい感じやね。
そうですね。うん、まあ、同じ滋賀県ということで、はいはい、まだよかったら文夫君も応援してあげてください。
ああ、まあね、樋口さんのやってることやからね。ほっときゃせんわな。ああ、うわ、動きはなかなか大したもんですね。
ただ、その、8人が、よう、なんていうかな、統一が取れてるんですよね。あの、下手な人やったらね、みんな動きはバラバラなんですよ。
なるほど、なるほど。
多分その練習がなかなかできないとか、まあ才能の問題もあるんだと思いますけど、まあいろんな理由で動きの統一が取れてない人が多いんですけど、まあ僕が見た感じはこのフルーレットは、うまいですね。
なるほど。
動きが、
まあ、
あと歌もうまいと思います。
8人の気持ちは置けるというか、うん、マネージャーがうまい。
あ、今ちょっと一瞬見えましたね。
見えましたね、
釣り革が。
そうですね、やっぱこれ釣り革振ってはんねんね。
そうですね。
これはまあ樋口さんが一番やっぱりユニークかもからな。このこれはもうユニークやけども、やっぱこういう若い女の子の人の最前列で追加振ってるって言うんやから。
ちなみにあの樋口さんのですね、登場された JOBBB413 なので、皆さんまたよかったら、
そう、
去年の12月18日に放送いたしましたが、
はい、まだ読みましたよ、
はい、JOBBB のホームページでは24時間いつでも聞けますんで、
はい、
ぜひ JOBBB の413、
はい、
樋口さんの回を聞いてください。
まあ実態というかね、あの人の実像が出ました
ね。面白い方でございました。
あ、いやいいですわ。ありがとうございます。綺麗な花も花やし、前の子も可愛いです。
そうですね、
はい。
このライブの動画で冒頭のマネージャーの挨拶にも注目してください、
はいはい、
フルーレットのホームページによると、滋賀県草津市の企業団体がスポンサーになっているようです。おそらくマネージャーさんがそういうことを言われてたんでしょうね。
あ、かもわかりませんね。
JOBBB も急いでスポンサーの受け皿となる会社を立ち上げたら、
なるほど、
スポンサーを募集できるでしょう。
わかりました。
JOBBB の経済面での飛躍を期待しておりますと。
ありがとうございます。
まあ、樋口さんらしい最後の
結びでございました。いろいろご心配かけいたしております。
そうです ね、
まあ、なんとかやらなきませんね。
というわけで、ご当地アイドルオフィス樋口さん、
はい、ありがとうございました。あの、ちゃんと拝見いたしました。ありがとうございます。
お次は、高重克彦さんでございます。
はい、いいですね。
高重さんはね、あの、この前、
はいはい、
1月17日、阪神・淡路大震災の、
はい、
22周年
?21 年。
21周年か。
うん、まあそうやろうね。
がありまして、まあそれに関連するイベントもされたそうで、う
ん、はい、
まあ、その、 お知らせというか報告ですね。はいはいはい、メールが届かないので掲示板に書き込みましたということで。
あ、そうですか。
はい、もう今メールちゃんとあの受信できますので、あのメールサーバーがいっぱいになってたみたいですね。200メガバイトまでしか、あの容量がないんですよね。あれもうちょっと容量多かったらいいんですけどね。やっぱ消すのを僕は忘れてしまうんですよね。
なるほどね。
だから古いメールは消して今も受信できます
ので
、は
い。ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニング旅を走る、うん、アドベンチャーランナーの高橋克彦です。
はい、まあ、いつもご苦労さんです。
大阪市内も雪がちらつきはしますが、はい、まだ積雪には至っていません、
はい。
過去にもありましたが、都会でたとえ10センチでも雪が積もると、街や道路が大変なことになります。転倒する人、スリップする車、はい、交通渋滞で物資の流通が遅れたり、
はい、
雪の多い地方では当たり前の慣れたことでも、日頃のそういう経験のない都会人には対応できないことが数多くありますと。
はい、その通りです。
1月の16日17日と神戸トモスランというイベントがありました。
そうでしたか、はい、
希望の光に心をつなぐとともに阪神大震災の経験と教訓を忘れることなく、地域や世代を超えて伝え続けることをコンセプトに、今回神戸でも開催されることになったいきさつがありますと。
そういうことだったんですね、はいはい。
神戸市内を2日間に分けて走るマラニックイベント、うん、競争の要素を持ったレースとは違うタイムや順位を競わない、はい、共に走る競争ですと。
なるほど。
これ高橋さんがもうずっと言うてある、
はい、まあピースランの根本かも
しれないですね。そうですね、共に走る競争ですと、
はい、
防災センター内を見学したり市内の復興モニュメントをいくつか訪ね、
はい、
古くからある地域の商店街やお店を訪ねて、はい、地域の方々との交流もできました。
よかったですね、
うん、2日目の新長田駅前の鉄人28号のモニュメントの前でなんと、
はいはい、
あの北に美穂さんとばったり遭遇。
よかったですね、これは。よかったですね。
北谷さんのフェイスブックにもなんかそんなこと書いてたような気がしますね。
なるほどなるほど、まあ、たまたま、ね、北谷さんのあの辺エリア、
う
ん、
そうですよね、はい、たまたま彼女の方も震災関連のイベントで来られていたようです。
はい、
ご主人とも初めてお会いして挨拶させていただきました。
ご主人も言ってはったよね。
お腹の赤ちゃんも順調な様子。
よかったですね。
久々に元気なお顔を拝見することができましたと。
なんと嬉しいですね。
これ多分僕らのラジオで初めてちゃいますかね。
ああ、そうやったかな。
今まで言ってなかったんですよね。ああ、そうですね。
はいはい。
あの、北谷さん今妊娠されてまして。
うん、ね、うん、で、めでたいですよね、
まあ。今年の5月ぐらいに出産ちゃうかっていう話でしたけど、ね、まだ、あの、おいおい話できると思います。
まあ、頑張っていただきたいですね。
そうですね。
はい。
前回も天神橋筋商店街でばったり出くわしましたが、うんうんうん、いつもどこで誰に出会うかわからない。それもまた不思議な引き寄せ法則なのでしょう。確か、高重さん、あの、はい、皇居でも北谷さん会いましたよね。
ああ、もう走ってはるときにね、うん。まあ、北谷さんとご縁がありますね。
そうですね。
うん、
17日の神戸新聞朝刊に写真入りで、はい、記事が掲載されております。
は
いはい、写真の左から4番目には、私の走っている姿もありますと。
まあ、地元の新聞やからね、神戸新聞は。向こうも被害受けましてね、大変やったですけど。
あ、そうなんですか。
もう、社屋もめちゃくちゃになりましたからね。はい、
印象に残ったのは、2日目の17日、
はい、
長田区のある町内の追悼式典で、
はい、
被災された女性お二人に直接お話が聞けたこと。
よかったですね、
うん。火災でほぼ町が壊滅状態になったこと、
うん、
その後の避難所での暮らし、
はい、
復興に至るまでの様々なお話など、うん、短時間でしたが、とても貴重なお話でした。
まあ、それはやっぱり本人から聞くってことはね、ご本人から、これはもう何よりも増してるね、迫力ですよ。
まあ辛かったでしょうね、それこそね。まあ一言では言えないですよね。
いやいや、その通りだと思います。はい。
21年前のあの日、ニュージーランドを自転車で走っていたがために、
はいはい、
ボランティアも何もできなかった自分が歯がゆい思いがずっとあった私の中で、
はい、
やはり走ることで、この世界に貢献すべきことがいくつもあるのだと、気づきました。
なるほど、はい、
うん、2ヶ月後にはまた 3.11 がやってきま す,
です、ね、
5年目を迎える東北地方もまだまだ復興途上、
はい、なるほど、
少しでもいいからできることを長く継続していく、これも大切なことですね。
その通りです、
さて、
はい、
1月の24日は岡山に参りますと、は
い、そうですか、ご苦労さんです。
1月の24日は日曜日ですね、
はい、日曜日ですかね、
岡山に行かれるそうです。
はい、
うん、一本バゲタフェスタを岡山城で、
はい、
その後ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅をテーマにしたトークイベントも行いますと。
うそうですか、はい、
そうですね、ついに岡山に行かれるということですね、
はい、うんうん、
2013年に、環瀬戸内海ランニングの旅で訪ねて以来の岡山、
はい、
ランナー仲間も多く集まっていただけるようです。
ねえ、皆さん、仲間団結がこのランナーっていうのはすごいですよね。
いや、ほんまにね。まあ皆さん、高重さんのこう運動に賛同されてる方ですからね。ですはいはい、やっぱこう行動力はすごいですよね。こんなかなかこんな移動できないですからね、普通の人は。
移動するだけでも大変やし、それもまあこういう格好で全部、こうカバーしてね、
そういうことですよ。
文章を作るのも大変やし、それをまた発信するのも大変やし、うん、いやいや、とても一人でこれやっておられるのに、お前ぐらい。
ね、まあ、やっぱり奥様のご協力もあるんでしょうね。
まあ、大活躍ですよね。
2月には、異業種交流会の主催で、はい、大阪市内でも講演会が入る予定です。
はいはい、
少しずつ名前を知られるようになってきたピースランとアドベンチャーランナー、はい、高重克彦。
はい、
まだまだ売れっ子と呼べるようなレベルではありませんが、いやいや、5年目の今年、さら、うん、なる飛躍を目指して頑張っていきます。
そうですね、
今後ともよろしくお願いしますと、
はい、
いうことでございます。
頑張ってください。それといよいよ今年はね、
あ、
現場復帰ですよね。ヨーロッパ
ですよね。
これはやっぱりもうやっぱり国内と違いますんでね、
まあ、あとはアメリカも辛かったし、うん、奈良も平原も大変でしたけど、
まあ、ヨーロッパ
またまたさらにね、
アフリカとね、
そうです、
続くわけですから、
その過酷な環境になると思います。
まあこれは、僕らが言う必要もないんでしょうけども、ご本人さんもそのためにも運動というかね、やってはんねんと思います。頑張ってくださいね。
はい、
はい、どうもありがとうございます。いつもいいお便りですね。さあ、私の方はですね、メールをいただいてたんですね、
あとですね、
はいはいはい、
千葉市美術館のミュージアムショップの方からもメールいただきまして、
はい、なそっちが先
に言ってください。あ、もう大丈夫です。これはもうお知らせだけに
しておきます。あ、そうですか、わかりました。さあ、これは来ておりますね。こんな書き出しです、かなり冷え込んだ日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。タブさんですね、これね、鉄道博士でございますが、浮世絵のお話、今千葉市の美術館の話が出ました。そこへ回ってペガシザに行った話ですよね、
はい、
浮世絵のお話面白かったですねと書いてくれはりました。浮世絵師というと北斎や豊国ぐらいしか知らない自分には、
うん、
これも作品はほとんど知らないと書いてますけど、この人の作品も知らないけども、
はい、
名前は知ってると書いてましたね、
うん、
新鮮な話ばっかりでした、浮世絵師の地位が低かったというのも意外な感じがしましたが、どんな分野でも最初は評価されないものかもしれませんねと書いてくれはりました、
うんうん、
北斎なんて将軍のお前で絵を描かせてもらう機会があるほどに認められていたのですが、
うん、
ずっと長屋でゴミにうずもれながら絵を描いていましたねと書いてある。
ゴミですか。
はい、そう書いて
ある。ゴミ屋敷ですか。
はい、まあ、その中でね、こういう北斎というような人でもそういうことをやったということでしょう。で、その訳が書いてあるんですけど、最もこれは作品が認められず貧しい生活を余儀なくされていたというわけではなく、
はい、
同居していた娘の大家という子らしいんですけども、
うん、
この人も絵師やったらしいんですけども、はい、
うん、
大家ともども、物臭で、娘さんもお父さんも物臭やったということで、
うん、
家事や掃除をしなかったというのが大きな理由だとは思います。
別に金がなかったとかそういうわけじゃない、
金もなかったし地位がそんなにというか低かったわけでもなかったけども、
うん、
本人ならまあ選択で掃除も炊事もみんな嫌やとドロドロ行こうやと言って娘さんと一緒に、まあ、汚い家で苦労してはったってこと。春画があるならこれもぜひとも鑑賞したいですねと、
あ
の春画の方に移りました。
なるほど。
別にスケベ心で言ってるわけではなく、当時の絵師はそれこそですかね、北斎や豊国、本当に二人の名前しか出てこないのは残念ですかと書いてありましたけども、北斎や豊国などの巨匠を含めてみんなそういう絵を描いているんです。しかも結構堂々と、うん、喜んで描いていた人も多いようですと、
うん、
理想とする女性像、体つきや顔つきも時代を得るに従って変化していくみたいで、
うん、
こういうことを研究したら面白かろうと思っておりました。
そう、面白いでしょうね。
そうでしょうね。そういえば、
はい、
思い出したので無理やりに話を入れますが、江戸時代に人気があった本は、
はい、
吉原の遊女を紹介した本だったという話を聞いたことがあります、
はい、
もちろんそういう本を子供たちに見せたりはしなかったのでしょうが江戸時代の文化の豊かさを示す一例かとも思います。彼女の本は今のアイドル紹介本のような側面もあったようです。以上、つまらない知識をひけらかすような内容になってしまいましたが
、はい、
笑い飛ばしていただければ幸いです。
ま
だまだ寒さ厳しい日が続きそうですが、体調を崩さず
東京進出のために頑張ってください。東京進出、今回の放送も楽しみにしております。面白いですね、じゃじゃじゃじゃーんって感じでね、はい、ニコニコマークを最後に入れてくれありまして、
それもまあ非常にタブさんの面白い内容でしたね。僕ちょっと今のネイルでちょっと思ったのが、あの、まあ、結構前から言われてると思うんですけど、うんうん、あの日本の、まあ、書店でも、うん、コンビニでもそうですけど、うんうん、なんかエロ本がこう子供の見える場所にあるから、あれは問題やっていう、うん、まあ、特に、まあ、僕の感じではちょっと西洋風な人が言うてるイメージがあるんですよ。まあ、ヨーロッパ人が言ってるとかね。
そうですか。
もしくはそういう思考の入った人が言ってるみたいなイメージがあるんですよ。で、まあ、当時も僕はそう思ってました。まあ、やっぱ子供の目に届かん方がいいんちゃうかなってちょっと思ってたんですけど、その先週、ブラブラしました、あの、千葉市美術館の初期浮世絵展でも思いましたし、今のタブさんのメールでも江戸時代は結構堂々と書いてたっていう話も聞いて思ったのが、もしかしたら、まあ、少なくとも江戸時代ぐらいから現代にかけて日本はそういう文化なんかなっていう気がしましたね。それを隠して、まあ、大人だけが見えるようにするんじゃなくて、まあ、ある程度比較的子供もまあそれなりに自由に見れてたっていうのが別に言い悪いとかじゃなくて、そういう文化なんかなと思いましたね。だから逆にその、まあ、今の現代日本 の、 その書店とかコンビニの現状を西洋人がダメやっていうか、やり方自体がまさに今の世の中の混沌の原因の一つかなって思いました。その、まあ、IS の問題もありますしね、あのそういう、まあ、ヨーロッパ基準をその中東に持っていくっていうのが、僕はもしかしたらそういうことをアジアでもされてるんちゃうかなと。
なるほど、
今思いました。
なるほどね、まあ、それに関しては、はい、要はあのお風呂屋さんの問題が出てきますよね。
あ、まあ、婚浴というか、
もうずっとっていうか、まあ、ずっとであったかどうか知らないけど、江戸時代は少なくとも、まあ、婚浴が普通やったと言われてますね。
そうそうそう
、ほんでもう何の問題もなしに男女が乱れ入ってですね、お互いに体流したりしてたということが、それがまああの明治維新になって、まあ、
維新ですよね、
ヨーロッパで、はい、まあ、文句を言われてですね、野蛮やとか言われてですね、無理やりとこうなんか話していったということですけども、それからまあいろいろと、まあ、もうそれが送る前から痴漢の問題とかいろいろあったんかもしれんけども、予期以上に何かこうお互いに隠すようになってからですね。
だから僕今日本のね、この、そういう混沌とした現状の一端の原因は僕西洋化ちゃうかなってたまに思う時あるんですけど、
それはもう大いにそうで
しょ。絶対そうですよね、
ただまあしかし西洋化しなきゃったら、まあ、今のような格好ではまた違う。
いや、まあ当時はね、やっぱりそのヨーロッパ列強に侵略されたし、もしかしたら、まあ、中国とかあっちの大陸の方に来られたかもしれないですね、まあ、それは分からないですけど、まあ、少なくとも独立国ではいられなかったと思いますね。
かもね、その可能性はありますね、はい、だからまあそこら辺のところが政治とこの文化の難しいところでね。
そうです、
まあ、あのそのままずっとあの状態でつないでいけば別に何の問題もなかった、婚約も何の問題もなかったし、けどもまあそれがキリスト教のモラルっていうんですか、
まあ、黒船はじめ ね、
そうですね、
あんなやつが来ましたから ね、 そうですね、あんなやつ言うたら怒られるけど、
まあまあ、まあ、考えによってあの人らが来てくれはったから、まあ、いわゆる鎖国から逃れて近代化ができたという考え方もあるわけです。
まあ、その考え方はやっぱり西洋史観ですよね、どう考えても。
それはもう西洋史観ですよ、もちろん。だから音楽の問題でも、日本の和楽器は全部追放されたとか、
ね、そういうことですね、
まあ、あのそれこそ仏教とか神社の問題とか、まあ、いろいろあったじゃないですか、今まで、仏さん仏さん言ったが次に神さんになってもだとかね、もうそういう大胆な改革っていうんですか、改革っていうのは意味もありもあんやけども、
そうですね、
そんなことでまあ強引に曲げられたんやけども、やっぱり今でも強引に曲げられたけども、やっぱり2000年も3000年も続いてる習慣っていうのはね、そう100年や200年変わりませんよね。
だからそれがまあ、今文雄が言ってくれたようにそのエロ本ですわ。
あ、そういうことです、
ね、絶対そうです、まあ、今思えば、まあ、今思えばあの普通の週刊誌の横にエロ本コーナーがあるコンビニっていうのはまさにその江戸時代、江戸時代
ですよね。そうですね、まあ、婚浴みたいなもんですよね。
そういうことです。
だからそれはやっぱりそういう習慣ない人にしてみたらね、何やとこの国は民主主義やとかね、何やか言うてんのこんなもんは、ね、並べといて、で子供がって言うと走ってて中で読めるところがあって、それをなんか隠れもせんとみんなが見とるっていうのはね、これやっぱりたまらんと思いますよね。
まあ、ただそこはもうね、あのもう言われる問題じゃないんですよね、もう、まあ、そういう歴史なんですよね、歴史というか文化なんですよね、
まあ、それがまあ、ね、IS とかの問題になってくると、まあ、ちょっとまた変わってきてね、人が命がかかったりするわけやけど、まあ、理解ではいかんけども、やっぱりそういう見方も
あったんやなとか、そうそうそう、あ、買ってあったし、今もそういうの残ってんやってことを、うんうん、やっぱりちょっと心の隅に入れといてもらうとね。
そういうことですよね。ヨーロッパ主観の人の嫌われるのはそこですよね。ヨーロッパ絶対主義みたいなのをこう、かざすっていうか、まあまあ、あの、ヨーロッパ主観じゃない人もね、ヨーロッパ好きの人っていうのも結構そういう人が僕多いような気がしますね。
まあね、いわゆる、まあいろいろ、まあ。
いや、だから僕らもね、スイス行ったらスイスいいとか言いますけど、まあスイスはスイスの良さがあって、日本は日本の良さがあるんで。
そうですよ。そんなに別にスイス僕はええと思ってません。ね、
はっきり言って、そうだ
ね、うんうん、あんまり思てない、うんうん、あんまり思てないですよ。まあそれはあの国はあんでいいし、我々も我々の国やしね、それぞれあんやなということですわね。
タブさんありがとうございます
、はい。ちょっとまあ理屈っぽになってすみません。あの、はい、まあこんなことでございます。
2016年在阪華僑春節祭、
はい、これです、いよいよ
開催のお知らせ。
はい、中華文化の花ですよね。
来ましたね。
はい、来ますね。
平成28年2月の14日、はい、日曜日の午前10時から15時30分まで。
はい、
大阪市浪速区敷津東にございます、
はい、
学校法人大阪中華学校で春節祭が
早いね、これ
始まります。
昨年つい最近やったみたいな感じで放送させてもらったネタですよね。
まあ、言うたらあの旧正月ですよね。
そうです、そうです。
1月1日ではございません、
中国はね、
はい、2月の14日、
はい、
バレンタインデーですよ ね、まあ、僕らが大嫌いなバレンタインデーでございます、まあ、
大嫌いなことだけどチョコレート好きやけどね。
あ、そうですね、はいはい。大阪市営地下鉄御堂筋線、
はい、
もしくは四ツ橋筋線の大黒町駅下車、
はい、
すぐでございます。
もう大黒町は我々は本当にもうね、一つの大きなポイントの駅になってますよね。これがあるからね、ずっと行ってますからね。
はい、はい、はい。勝信様からいただきまして。もう
台湾大好きの人間で。
はい、取材以来もあります。
は
い、
まあ、
この、ね、あ、これもね、これがないとやっぱりね。
これね、この、ね、これ、ね、1億円がね、残念ですけども、100円がね、向こうで使えるという、こういうようなもんが、これ1000円分ね。取材来てくれと、これで、まあ、
何食おうかなと。大根餅もあるし、はい、タピオカジュースもありますし、はい、豚まんもありますし、
コウさんとですね、
ラーメンもありますし。
そういうことです、そういうこと。まあ、そこまで食うとね、だんだんこの100件が減ってきてね、もうほとんどなくなるんです
けど。今年こそは、はいはい、くじ引きしたいな。
ああですね。
くじ引き。
これしかし、我々、ひょっとしたらこれ、海外行く前に行っちゃいますか。ひょっとしたら。これは、今回私、コウさんに お詫びのね、
誰か行きません、ラジオの方。
うん、まあね、
誰か行ってくれません。
単なる1000円ですけど、検査
してもしあれやったら、あの、はい、言ってください。あの、はい、取りに来れる方は、検査してあげますので。
そうですね。よか
った。さすがに14日はちょっときついな。
これ、僕はね、ちょっと難しいですわ。
かもしれないですね。
はい、はい。まあ、あの、コウさんには、まあ、お詫びの、なんかね。
あ、ちょっと、あのメールでも。
打っとかなきゃいけませんね。はいはい。まあ、今回初めての欠席になるかもわかりませんけども、そう
です
、
まあ、どちらかがね必ず文雄君か哲平かどちらか行ってたんですけど、
ホテル何回のパーティーも行ってましたし、
ね、そういうことですね、
まあ、台湾は僕ら本当に好きでね、まあ、中国は何も嫌いなことないんですけども、中国も台湾も好きというか特に台湾が好きですから、
そうです、
これからもまだしっかり付き合わせてもらいたいと思います、はい、コウさんにいろいろお世話になると思います、
はい、まあ、僕らは行けないですけど、はい、よかったらラジオのお前の皆様10時から15時30分です2月14日あのね、たまにね雨降る時があるので、
あ、
結構雨降りが多いんですよね、この、なぜかわからないですけど。
ちょっと湿気てね、
そうそうそう、
下がジュルジュルしてますから
ね。そうなんですよ。
具体的だ
ね。そうなんです。だから雨降った時は、まあ、長靴とかね、まあ、傘とか差し、傘はね、ちょっと、校庭狭いんで、やめといた方がいいかもしれないですけど。
例の
方
ね、よかったら、朝日新聞の記者が来てはるでしょうね。
かもしれないですね。大阪市市街での大黒町駅下車、1号出口。
はい、
出て北へ100メーター、
はい、
大阪中華学校で開催されます、ま
あ、僕らは行きませんけど皆さんどんどん行ってください、
在阪春節祭ぜひ、
はい、
よろしくお願いいたします、
文化を味わいましょう
ということで我々の、
はい、
お便り終了でございます、
はい、
そして JOBBB もこれにてお開きということでございまして、
ありがとうございました、
皆さん4時間弱の放送をつけていただき本当にありがとうございました、
いやいや本当にありがとうございました、
まあ、僕らも1週間の、はい、仕事が終わりまして、
はい、
また来週に向けて
来週ね
動き出さないとダメで、
ね、
ちょっと大阪市内の歩きも含めて
作りをねちょっと突っ込んでみたいですね、
頑張りましょう、
はい、行きましょう、
JOBBB418 は私バンバテッペイと、
はい、バンバフよ、
そしてお料理コーナーはよっちゃん、
はい、
神神殿天神社の皆様、
あ、
及川道場の皆様、
はいはい、
デルフィーヌデプレさん
、
紹介してくれ た松本くん、
松本さん感じですね、
そして、はい、ノートパソコンの修理をしてくれたデルの技術の方、
はいはい、
最後にリスナーの皆様、
はい、ほいで脱衣ババさんも言うといてください、
脱衣ババの話したっけ俺
してました、
ね、してましたっけ、
もう負けてくれ言うと話してました
、ああそうそう負けてくれんかってな、
まあ負け
てくれしょうがない、あの人のおかげでね、
はいはい、
あの皆さんが食えているんですから、まああの詳しくはですね、デルフィーヌデプレさんの回を聞いてください、
はい、あ、いいですよ、
はい、 え、それ、あと、あの、動画も、デルフィーヌさんの動画公開
出てます。
もう多分今頃公開してると思うんで。
なんか、裏千家のね、お手前見てるような感じがあります。
あの、1時間あった映像を、7分ぐらいにまとめてるんで、
ちょっと強引にまとめましたけどね。
あの、ちょっと調子の悪いパソコンでやりましたんで、問題もあるかもしれませんが。
皆さんお元気でないよりもね。
はい、ぜひ見てほしいなと思います。はい、それでは来週木曜日、
はい、
深夜1時の JOBBB419 の更新時刻まで、
はい、
皆さんさようならでございます。
ありがとうございました。